やっぱりね、日曜日っていうのはね、人に会っちゃいけないなって。そんなことをね、冒頭から、思ってしまったんですけどもね、今日日曜日ですよ。で、日曜日はラジオがあると。だから、日曜日っていうのはね、このテンションをね、昼間発散しちゃうと、しぼんじゃうんだよね。だからこそ、やはり昼間は誰とも会わず、夜ね、このラジオでもうようやくね、なんか発散できるっていう、そういう風にしないといけないの。で、これがまず一つだよ。で、さらに、やっぱりラジオね、いつも用意してない、用意してないってみんな言うかもしんないけど、そんなこともなくてさ、若干ね、用意するわけですよ。だから、やっぱり、昼間ね、人と会ってると、まあ、帰ってくるのもね、少し遅くなっちゃうというのもありますから、バタバタしちゃうなと思って。なのでね、ダメだなと思って。人と会うのは刺激があってすごくいいんだけど、日曜日はダメだなって、ちょっと思いましてね。まあ、そんな中、来週ですか？再来週ですか？また日曜日ね、もうすでに予定が入っているので、もうこれがラストだよ。日曜日にね、予定入れるのは。もう今後は、まあ、日曜日はね、やったとしてもだよ。人とは会わないことをすると。だ例えば、キックボクシング行くとかさ、婚活行くとかね。婚活はいいのよ。別に、なんか、その後何かあるとかじゃないから。1時間なり2時間なりで終わって、はい、さよならと。それで終わりだからさ。まあ、逆にね、それ以上の発展したら、それはそれで、すいません、ラジオ休みますって言っても、みんなは、多分、温かくね、送り出してくれるとは思うからさ、恋愛絡みだったらいいのかもしれないけども、まあ、普通にね、人と会うっていうのは、もう今後はもう、日曜日はね、やめようと。ね、そんなことをね、強く、ね、決心しましたんで。まあ、会うならね、金曜日か土曜日と。なんか次、ね、予定が入っちゃってると、ね、バタバタしちゃうから。その前のね、まあ、勤労で、ゆっくりとね、心落ち着けてね、それで、楽しい時間をね、過ごしたいなと思ってますんでね。まあ、そんなわけで今日はね、ちょっとバタバタで、このラジオはね、始まりますけども、もうこのね、ラジオ始まる前、しっかりとさっきフレッシュネスバーガーの方でね、MacBook Pro を広げてね、で、お便りとかね、選んだりしてましたから、まあ、逆にいつもよりもね、クオリティ高めでね、もうテンション高めでやっていきたいと思いますんでね。すいません。中身が何にもないね、スカスカのね、オープニングトークですけどもね、いいんです。ね、そういう日もありますからね、今日こんな感じなんでね、最後までね、よかったら聞いていただけたらと思います。それでは、やっていきたいと思います。パルナイトーの、童貞ネット、アットネットラジー。改めまして、童貞ネットアットネットラジーパーソナリティのパルナイトです。こんばんは。というわけでね、まあ、冒頭からね、そんなお話から始まってしまいましたけどもね、まあ、今日ね、昼間、友人と会ったりとかしていまして。で、そんな中だよ、わざわざ友人が遠くからね、遊びにね、渋谷まで来てくれてるの。なのに、これですよ。何でも噛みついちゃうから。遊びにわざわざ来てくれて、こっちまで。なのに、いやー日曜日は人と会うもんじゃねえなとか言い始めちゃうからね。まあ最低なゴミ野郎なんですけどもね。いやまあ日曜日だからダメだよねって話よ。土日だ。勤労だったらね、楽しく行けるけども。ね、お互いね、あんま良くないかなと思って。ね、遠くから来てもらって、バタバタしちゃって、こっちもバタバタしちゃって。で、別れたのが今日、19時50分ぐらいに別れたんだよ。で、そっから俺もダッシュで家まで帰ったりとかさ、してさ、そっからいろいろバタバタバタバタと、で、今ですからね。まあそういうね、わけで、ね、改めて、やっぱり、ラジオがあると。ラジオ一本やりで生きてきた男ですから、私もね、この9年間。なのでね、やっぱそこは大事にね、1年、あと1年ぐらいはちょっと大事にしていきたいなと。 で、そっから先はもしかしたらね、おざなりになっちゃうかもしれませんけどもね、そこまではね、区切りかなと思って、しっかりやっていきたいなと思っておりますけどもね、中身がないからね、せめて中身があればね、しっかりやってるって言えるかもしれないですけどもね、今日はちゃんと、ございますんで、中身の方はね、まあ、何を話すかと言うとですね、あの大好評、ね、3ヶ月に1回来る大好評コーナー、2018年冬のアニメレビューのコーナー、これありますよ。ね、心してください。で、あとは、今週ですね、今週というか、まあ、この間の3連休があったでしょ。1月の6、7、8と。で、7日にね、ラジオやってね、8日が休みだったんですけども、8日に、とあるセミナーに行ってきました。この模様をね、ちょっとお伝えしたいなと思ってね、少し、まあ、プラスになったのかなと思いますんでね、そのプラスの、まあ、情報というのをね、皆さんに共有しつつ、で、まあ、さらなるね、我らの幸せにつなげていけたらなと、ね、そんな風に思っておりますよと。で、あとはね、そうだね、それが、大体大きな話かなと思ってますよ。じゃあなんもねえじゃねえかってね、そんなことないよ、細かいのもあるしね、よかったら聞いてほしいなということでね。で、まあお便りとかもお待ちしてますから、こういう話題のない時はね、ぜひお便りをね、いただけると嬉しいなと思っております。で、お便りの宛先なんですけども、こちらは掲示板かメールでお待ちしてます。掲示板の場合は童貞ネットとググっていただいて、ホームページございますので、そちらのラジオ用スレその10というところにね、お便りいただきますか、あとはメール。メールアドレスは、radio@doutei.net、radio@doutei.net、こちらになります。リアルタイムであれば掲示板、事前にいただけるんであればメールでいただけたらと思います。ということでね、まあ話題がないない言ってもあるんだよ。2時間じゃ収まらないぐらいの話題はあるんだけど、あの俺がね、やっぱり話題がすげえ多いって言った時は5時間レベルの話だからね。もともとこの番組1時間番組だから、なのにもう2時間になって2時間半になってるからさ、まあそれでもね、あの話題はないとね、ちょっと言ってしまうね、そういうちょっと自信のなさがねあるんですけども、今年はね違いますよ。自信がないというのをなくすという豊富ですから、それがね。ちょっとまだ言い方考えてないですけどもね。かっこいい言い方が欲しいですけどもね。そうですね。なんか、難しいですね。なんかちょっと、上条東馬くんの、ちょっとした技にかけてなんかできないかなと思ったけど、ちょっと難しいんでね。よくわかんないんですけども、まあなんか自信がないという状況をなくす。ね。自信を持つ必要はないと。ただ自信がないという状況は良くないと、フラットね、これを目指して、今年はやっていきますよということでね、あの先週はなんか冒頭からずっと、カリオナの話をずっとしてましたけども、まあ、カリオナをねやっぱり続けることでチンコの刺激に慣れて、でセックスも、早漏じゃなくなると、まあ、これがとても大切かなと思ってますから、まあ、今週もオナに何回かしましたけどもね、全部ちゃんとコンドームつけてね、カリオナしてます。だからあのダンボーの、なんかのチンコサック、チンコサックじゃないコンドーム、こちらに関してはもうそろそろ一箱がね使い切ります。結構早いっちゃ早いのかな。だってね、週末しかねオナにできない中でさ、まあ、ちゃんとねやってるわけですから、だからこれでね暖房の方がそろそろ2箱目ということでね、まあいいんじゃなかろうかというところで、まあぜひ皆さん、あのカリオナ、あのコンドームでやったカリオナの話もね、あのお便りいただけたら嬉しいなと思っておりますよと。じゃあそんなわけで、今日やっていくわけなんですが、どっちの話、あとまあもう一個あるけど、あの男が俺の家に来た話する。これさ、どうですか？男が俺の家に来たって結構なパワーワードなんですけども、じゃあこの話からしよう、面白い話からしよう。 って面白くもなんともねえね、2018年の冬アニメの話はもう後にしときましょう。むしろやらなくてもいい方向にしましょうと。そんなわけでね、今週金曜日かな、仕事終わって、でその後会社の人とね飲み行くことだって、まあ、ちょっと前々から決まっていたんだけどね、なんかここ最近毎週会社の人とね飲んでるかなと思うんだけど、まあなかなかいいメンツというかさ、私も言ったらクリエイターじゃないですかとね、ラジオパーソナリティというクリエイターじゃないですかと。で、うちの会社にはまあいろんなね、クリエイターの人がいますよと。でこの、最近ちょこちょこ飲んでるのが、ミュージシャン、普通にミュージシャンがいるんだけどさ、だってね、ほんとね、今、まあ、今回飲んだ人は違うけど、今、ほんとにそのメジャーで、結構有名なバンドがあるんだけど、ふわっとしてるからそれ言えないんだけど、そこのドラムの人が、普通に入社して、で、1ヶ月経って辞めてったからね、やっぱりバンドを頑張りたいっつって。だからね、なんか知んないけど、そういうね、ミュージシャンとかも来ますよと。まあ、業界的にもね、っていうのはあるんかもしんないけども。で、ミュージシャンの人がいたりとか、あと漫画家の人がいたりとか、まあ、そんなわけでさ、いや、面白いのよ。俺もクリエイターっぽく、ね、まあ、なんかやってますけどもね。まあ、全然ね、なんか、彼らはすごいなって。やっぱり思うのは、表現をしてそれで何かしらの対価をもらってるっていうのがやっぱすごいなって思うわけ。俺の表現はお金にならないじゃない。だからこそマネタイズってさ、みんなが嫌がるぐらい言ってるわけなんだけどさ、そういうところなんだよね。でそんな中さ、やっぱし CD ね作って売る、漫画書いてね、まあ、売るじゃないけどもね、ちゃんと採用されてね、掲載されて原稿料もらうとかね、じゃあラジオはつって、でまあ、ネットでね趣味でやってるやつだからお金なんてもらえませんけども何かつってね、だからマネタイズなんだろうつってね、のあるんだけど、まあ、そんなねクリエイター気分でほろ酔い気分というところでさ、まあ、飲むのよ。でこれ男三人ね、これでミュージシャン、漫画家、ラジオパーソナリティね、うん、どの口が言ってんだってね、ありますけど。でその他に今回、女性社員、20代の女性社員が3名3対3、どうですか。まあ、楽しく飲んでますけどもね、別になんか色恋沙汰はないんですよ、全くね。そうじゃなくて、まあ、普通に面白おかしく飲めるメンツかなと思ってね、で飲んでましたけどもね。でそんなんでさ、飲んで、1次会2次会3次会とございまして、1次会はさすがにちょっと私間に合わなくてね、いや本当は間に合ってたの、余裕で行けたはずなんだけど、そういう日に限ってさ、その定時ちょい前ぐらいにトラブルがあって、でうちのグループ全体がねちょっと帰れないっていうねことがあって、俺全くやることないんだけど、お、なんか帰りづらいぞと思ってね、でいつもね残ってるのにこういう時ばっかり帰るのもちょっとやだなと思って、何をするわけでもないけど残ってるっていうね、ちょっと悲しい事態になってさ。でもなんかね、他の仕事じゃ始めたらいいじゃんって言うと、始めたでね、2、3時間かかっちゃう仕事とかばっかりだからさ、だからできねえなと思って、まあ、よくわかんねえけど、なんか整理してるみたいなね、いろいろと。で、そんなんでさ、時間が、まあ、長く経ってしまって、1次会参加できなかったけども、2次会からはね、ちょい遅れぐらいで参加して。で、まあ、楽しくね、飲みまして、食べまして。で、日本酒をね、メインで飲んでしまってね、少し、やられ気味だったんですけどもね。で、終電間近まで、飲んでまして、2次会。で、そこで女の子が2人離脱です。終電なんでって。まあ、本当に11時半ぐらいだったのかな？終電だからって、じゃあっつって。で、もう1人の女の子は残って、じゃあ3次会っつってね。で、飲んでって、で、途中で、 私もちょっともう終電なんです。12時過ぎぐらいかな。帰って。でも男さんにね、クリエイタートークをしてるからさ。だから、そんなんで、なんだかんだで長くね、飲んでしまっての、気がつけば2時になってるっていうね。で、終電もないと。どうやって帰ろうと。でも飲んでたのは五反田だから、言ってもだよねと思って、渋谷の方、あの、ミュージシャンの人がさ、うち家近いのよ。まあ、歩いて10分ぐらいで着くんじゃないかなと。あの、目の前の、まあ、大きな道路があるんだけど、そこまっすぐ行ったらもう着くみたいなぐらいの距離感だから。じゃあちょっとその、お互いのね、間ぐらいのところまでじゃあタクシーで行こうという話にしたんだけど、俺とミュージシャンの人はその渋谷界隈に住んでるからね、まあ、近いっちゃ近いんだよ。で、もう一人の、漫画家のね、同僚に関しては、あの、ちょっと遠いんだよね。西荻窪つって。若干遠いと。じゃどうしようかと。2時で、まあ、うだうだやって2時半とかになってたのかな ?2 時半とか3時とかなってたのかな、わかんないけど。どうしようかね、つって、じゃまずはちょっとタクシーで行けるところまでそこ行って、で、そこまで行ってから、じゃあ西荻窪に、その彼だけ、ね、そのままタクシーで行くみたいな。で、ちょっと俺たちがね、少しお金、カンパして、で、帰ったらいいんじゃないみたいな話してたんだけど。なんだかんだでね、その渋谷のところで降りることになってさ。で、三人ね、この寒空の中、めちゃくちゃ寒かったもんね。金曜日の夜とかね。信じまんじゃねえかっていうぐらい寒かったから。なんで、これまずいなと思って。で、どうしようかなって時に、まあ、ミュージシャンの人はもう帰ると。あの、普通に、あの、結婚してる人なんでね。普通に帰るぞと。じゃあ、俺、ね、その漫画家の人を、と一緒にどうしようってなったんだけど、じゃあちょっとパル内藤さんちいいっすかみたいななって、あ、どうかなと思ったけど、あの幸い、あの先週ですか、部屋模様替えをしたっていう話ちょっとしたかと思うんだけど、模様替えしてさ、若干綺麗になったのよ。汚いよ。普通の人から言ったら汚いけど、まあ、人を入れてもギリセーフかなぐらいの、あの、部屋にはなっていたから、じゃあいいよと。もう寒くて死んじゃうだろうし。で、あと、あの、酔っ払いすぎてるから、俺たちが。これはダメだと。いうことで、じゃあうち来なさいよ、つって。で、始発で帰んなさいよ、つって。で、ほんとその暖を取るというかね、あの、まあ、部屋の中に入れやいいじゃないと。いうことで、呼びまして。で、まあ、部屋汚いからさ、廊下で待ってもらってさ、ちょっと掃除だけ簡単にするから、ってね。で、廊下で待ってもらってね。でも、俺も、酔っ払ってるし、ぼやくじゃん。だ、部屋の中で一人ごとめっちゃ言ってたらしいんだけどさ、ああでもない、こうでもない言ってさ、したら、あの、でね、片付いて、漫画家、うち入れたらさ、内藤さん、と。廊下めっちゃ聞こえてますよ、つってね。まあそうだろうねって。でも関係ないからね、つってね。で、入ってもらって。で、まあお茶出してね。で、あの、談笑してさ。でも限界なんだよ。あの、おじさん二人。おじさんつっても。向こうは29とか。私37でしょ?で、でも仲良しなんだよ。俺の中では。あの、同期なんだよね。仕事の。まあまあ、いろいろとね、こっちの、なんで私が担当しているね、アプリとかの絵描いてもらったりとかね、全部してもらってるからさ、まあ長い付き合いでさ、まあリスペクトしてるわけですよ、私も。珍しいね、私がリスペクトするなんてね。まあそんなわけでね、じゃなかったら、部屋、ね、入れないじゃない。俺も結構ね、AT フィールドがね、激しい人間ですから、なかなか入れらんないんだけどさ。まあ、タイミングとね、酔っ払いと、ま、いろいろあってね、入れることになりましたけども。で、そんなんで。ただもう限界よ。みんな。みんなってか、二人ともね。で、ま、アニメ見ながらさ、あの、テレビつけてさ、録画してあったアニメとか見ながらさ。でも眠いんだよ、もう。あの、気持ち悪いし。 まあ、どうしたもんかなと思って。で、うちの椅子って、なんだ、3人ぐらいが座れるような、そのベンチみたいな椅子なのね。で、それに変えてさ、だから、まあ、横になろうと思ったらそのベンチの上にも一応寝られるんだけど、横にはなれるって。で、かといって、ね、もう一個、その座るところって言ったらベッドなわけ。でも、お客さんベッドに座らすっていうのはおかしいじゃない。やっぱり椅子の方がいいじゃないっていうね。だ俺がベッドの方にいたんだけどさ。でもなんだかんだぐたぐたやって、お互いにもうこっくりこっくり来てたんだよね。で、まあいいだろうと。椅子すげえ寝づらいと思うけど、横にもなれるし、まあ部屋はあったかいし、で、始発で帰るしで、まあいいだろうと思って。で、俺もね、ベッドの上でアニメ見ながらうとうとしてっからさ。で、気がついたんですけどもね。で、はっと気がついたら、まあ、多分、3時半とか4時ぐらいまでは、お互い起きて喋ったんだよね。で、そっから、寝てしまったみたいで。で、起きたら、7時半だったの。お、始発が動いてる。なんだけど、俺ベッドでね、寝ちゃってるんだけど、ベッドに、もう一人いるんだよ。その止めた漫画家が、もう俺のベッドにいるんだよね。でも、シングルベッドに男二人なんだよね。おじさん二人なんだよね。こいつはやべえぞ、と。ね、何にもやばくないんだけどさ。何やら、ね、やはり、その、椅子じゃ寝れねえと。で、そんなんでベッドの方来たっぽいんだけどさ、普通に、ね、寝てた。だから怖いなと思ってね。本当にそっちの毛があるんじゃねえかとなってしまいますけども。でもね、なんでしょうね。また変な発言するとね、これ、ちなみに漫画家の人、このラジオ聞いてるぜっていうね。だからもう怖くて何も言えないんですけども。筋肉ムキムキのさ、ごっついさ、体育会系みたいな男だったらね、いや、ちょっと嫌だなってなるじゃない。だけど、線の細い男の子なんだよ。だから、なんかその、嫌悪感ないんだよ、別にね。っていう。いや、ホモ発言じゃねえかって。いや、違うんだって。わかるでしょ？わかんない？わかるよ。だからさ、いや、だからその、ゴリみたいなやつがさ、一緒のベッドにいたらさ、何にもなくてもさ、おうってなるけどさ、いいじゃない？線の細いさ、人が、ねえ、一緒のベッドで寝ているんだったらさ、それはそれでさ、なんでもないじゃないって。っていうことでさ。まあ、そんなわけでね、新年早々ね、もう、この部屋、ちゃんと、引っ越しして、人を招き入れたっていう、引っ越し作業中とかに来たんじゃなくてね、その後に招き入れたのはまず初だし、人を招き入れたのはまず初。そして、まあ、泊まったのも初だよね。で、シングルベッドで男二人で寝たのも初。これは、今までで初だね。生まれてこの方初かもしれないけどもね。まあそんなわけでね、また一つ、まあ酒癖のね、悪さというか、酒癖じゃないね。飲みすぎちゃってね。でも、あと俺のせいじゃねえし、ね、俺は、ベッドのね、なんか下の方で寝てたんだけどね。彼上の方で寝てたからね。枕使って寝てたからね。なんじゃらほいだったんだけども。まあ、そんなわけですよ。なんでね。まあ、酒飲みすぎだなと思うんでね。あ、ちなみに、今日もね、飲んじゃってます。今日昼間、ね、ちょっと他の友人と会って。で、お酒飲んで。で、あと帰り際にもお酒飲んでと。そんなんでちょっとなんかまあアルコールは2杯ぐらい入ってますけどもね。まあそんなんでやっぱり酒飲みすぎ。で、金曜日より飲みすぎちゃったから、土曜日何にもできないっていうね。ほんと一日ぐったりしてるっていう。そんなんでしたからね。まあ酒はね、飲みすぎちゃいかんね、ということで、まあ来週はね、酒飲むのは控えようと思ってますから。その代わりね、婚活とかね、頑張ろうかなって思ってますから。行くかどうか全然わかりませんけどもね。まあ、できる限り行きたいなと思ってますんでね。まあ、そんな、ね、男とそんな密接な関係になったってしょうがないんだから。 女の子とね、密接にならないとね、いけませんからね。その辺は気をつけていきたいと思いますけどもね。でもね、こういうの必要なんだよ。ホモが必要とかじゃなくて。人だ、俺のこのパーソナルスペースっていうかね、こっから入んないでっていうのが、今とんでもなく広くなっちゃってんだよ。なので、こうやって、プライベートな空間にね、人を呼ぶとか、同じベッドで寝るとか、極端なんだよね。で、そういうことをすることによって少しずつね、なんか、心の殻がね、なんか、ちょっと壊れていくんじゃないかなと。もう一人暮らしして長いからね、パーソナルスペースをね、怪我されると、ストレスがすごいんだよ。なので、こうやって徐々にね、慣らしていかないと、女性とのね、お付き合いっていうのも難しいのかなとね、私そんなことをね、今回思いましたね、というところでございますと。じゃあ、お便りいただいてますから読みましょうか。ラジオネーム、草壁さん。ほぼ内藤さん、こんばんは。以上っていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。ホモじゃねえからと。でも、どうだい？男同士でシングルベッドで、なんか、夜を明かす。ねえ、もう朝チュンでしたからね。そしたらもう完全事故かなと思うんですけどもね。まあ、お互いスーツのままでしたけどもね。わかんない。スーツプレイつってね。スーツとスーツで、ねえ、カップリング。どうですか？不女子の皆さんどうですか？ねえ。女子が聞いてねえから不女子もクソもねえんだけどもっていうね、ところではございますけども。じゃあ、あとね、他いただきました。ラジオネーム、バンプオブチンチンさん。やっぱり、ホモじゃないですかっていうね、答えいただきました。ありがとうございます。いや、ホモではないのでね。全然、もう私、男とか、興味ないから。女性だよねって思う。だからこその、やはりね、男性とはシングルベッドを共にしても大丈夫と。いうことなんでね、今後も男性とね、なんかそういう機会があれば、証明するためにね、シングルベッドで一緒にね、寝たいなと思っております。まあそんなね、ところでございますけどもね、まあ今年ね、新年一発目から結構ね、ヘビーなね、ところがあって良かったんじゃないかなと思ってますけどもね、こういうのをね、やっていかないとどんどんね、もう怖いよ俺は。もうね、去年はアナルにさ物入れながらさ、ラジオやったりとかしてる人間がさ、男と一緒に寝ちゃダメだよねって思いますんでね、以後気をつけたいと思います。では他のお話がありますが、どれがいいですか？アニメですかね、みんな楽しみアニメコーナー。どうなんでしょうね、どうなんでしょうというか、このラジオでアニメの話するっつっても、がっつり枠が避けないじゃない。だから、本当に何見たよっていうのと、これだけは見といてねっていうのを伝えるしかできないんだけど、まあ、それでもね、若干参考にしてくれる人はいるらしいし、なんでしょう。アニメの本数が多すぎるんだよ。だから、やっぱ全ての1話をチェックするって難しいから、それのね、ちょっと指標にしていただけたらなと思うんで、じゃあやりましょうか。2018年冬アニメレビューのコーナーでございます。ここから10分間、皆さん、うんこでもしてきてください。それが終わればね、すぐ、戻りますから。ちゃんとね、まとめてありますから。ざっくりとね、ご紹介していきたいと思いますけども、2018年の冬、また新しいアニメがいっぱい始まりまして、で、大体1話を見ました。見たやつだけ一応発表していきまして、おすすめをね、ご紹介していこうかなと。ね、一個一個やっていくとね、もうね、絶対終わんないんでね。では、今期、見たもの言っていきます。バイオレット・エヴァーガーデン、オーバーロード2、カードキャプター・桜、クリアカード編、学園ベビーシッターズ、からかい上手の高木さん、キリングバイツ、グダメン、グランクレスト戦記、恋は雨上がりのように、刻々、サンリオ男子、シトラス、 新幹線変形ロボシンカリオン、スロースタート、宇宙よりも遠い場所、だがしかし2、宅飲み、ダメプリ、ダーリン・イン・ザ・フランキス、デスマーチから始まる異世界競争曲、トジの巫女、七つの大罪、25歳の女子高生、博多豚骨ラーメンズ、白梅とみこち、働くお兄さん、ビートレス、バジリスク、大岡忍法帳、方針演技、ポプテピピック、ミイラの買い方、三つ星カラーズ、メルヘンメドヘン、ゆるキャン、弱虫ペダル、ラーメン大好き小泉さん、竜王のお仕事でございますと。でプラス、まあ、これまでもね見ていたもので、あの継続して見るもので、秘密のココタマと、あとは、ドラゴンボールスーパーとね、これ見てますということで、新しいものだけで言うと37本見ました。多い。まあ、だけど、あの、最近仕事を早く帰れてるので、いや、ほんと早く帰れてんのよ。あの、9時前にはね、会社出てんだ、大体。だから、あの、無理なく消化できてます、今回ね。いつもはね、あの、無理やり消化してるって感じだったけど、普通に、お、新しいの早く来ないかなって待ってるぐらいの、ね、消化の仕方してますから、まあまあ、ね、じゃなかったら37本もいけないんだけども、というところでね。で、まあ今まで見ていたのも足すと、1週間で39本のね、アニメを見ているというところでございますけどもね。で、この中で、では今回、どれを見た方がよろしいかということなんですが、押さえておきましょうというのが、ね、押さえておきましょうなんていう漫画の、ね、アニメの見方なんてございますかっていう、ありますけど、まず一つ、バイオレット・エヴァーガーデン。これあの、京都アニメーションの、作品で、前々から CM とかね、よくやってたんだよね。京アニの CM で。その時の作画がすごすぎて、通称作画の暴力とね、呼ばれた作品でございますけども、バイオレット・エヴァーガーデン。いいんじゃないですか？雰囲気もいいしね。好きです。普通に見ますけどもね。で、あとは先週もちょっと言いましたが、新幹線変形ロボ、シンカリオン。あの、朝やっている、ほんと子供向けアニメではあるんだけど、まあ声優は豪華よ。で、プラス、あの、俺、電車って本当に興味がないんだけど、もしかして、なんか電車好きじゃないぐらいなんだよね。あの、鉄道オタク的なものってあるじゃない。よくわかんなくて。あの、それよりはやっぱり昔からロボットとかさ、男の子ってすげえ分かれんじゃん。車なのか、電車なのか、ロボットなのか、それともなんか戦隊もの、怪獣とか。いろいろあるけど、俺の中で一番はやっぱりロボットだったんだよね。で、ロボットあって戦隊もの。だ戦隊ものにはロボット出てくるからね、まあ、相乗効果でよかったりとか。あと仮面ライダーとか、好きだったけども、その、車とか、電車とかって、全然興味がなく。で、だから、プラレールとかさ、全然、なんじゃろうかなんだよね。それよりも変形しなくちゃ、意味ないじゃんって思うタイプだったんでね。マシンロボとかさ、トランスフォーマーとかそっちだったからね。なんだけど、この、新幹線変形ロボ、シンカリオンについてはね、電車がちゃんとね、変形しますから、ロボットですからね。だから鉄道オタクにも来るし、ロボットオタクにも来るということで、で声優豪華な声優オタクにも来ると。でさらにですよ、あのまあ、メインの基地みたいなのあるんだけど、基地は、埼玉にございます鉄道博物館。ここの地下がね、あの基地になっております。で鉄道博物館って、俺すごくなんかいろいろ関わりがないんですけども、あ、土地的にね、土地的な関わりは結構あってさ、その大宮というか、まあ、もともと鉄道博物 館駅っていう名前の前は大成っていう名前でさ、あの大宮の隣にあるんだけど、もうこことかってうちのばあちゃんの家とかがあるのが大成なんだよ。とかそこのね、ニューシャトルっていうね、あの電車が走ってね、それ大宮からニューシャトルが走って途中の鉄道博物館止まるんだけど、この線私ゆかりございますんでね、いろいろとね、とかそんなのもあってですね、まあウキウキするところもありということで、シンカリオンはすごくいいなと思いますよ。あの子供の気持ち、そして大人の気持ちと、優しいエヴァンゲリオンの世界みたいなね感じですけど、強制はしないよね。碇幻道みたいにね、乗れとね、乗らないんだったら帰れと、そんなことは言いませんよ。子供に乗せちゃまずいよなって思ってるけども、子供がお父さんのために力になりたいんだということで、乗ります、僕が乗りますって、このパティーンだからね。まあ、そんなわけでね、あのシンカリオンすごくおすすめですということです。頑張ってちょっと今2話まで始まっちゃったけどもね、あの1話からなんか見て頑張ってくださいと。で、あともう一個、これは押さえておきたいというところで、ダーリン・イン・ザ・フランキス、先週もちょっと話しましたけどもね、ただこれは評価は割れてるらしいです。よくわかんないけどもね、あの逆に見てない今回、いつも人の評価を見たりとかして、どんなもんかなってバランスを見たりはするんだけど、これに関してはなんか意見がちょっと割れるのかなって思って、コメントとか何にも見てない。だから見たら絶対批判のコメント多いだろうなと思って、そうするともう楽しめなくなっちゃうから見ないで、で楽しもうと思って見てます。あのいいと思いますよ、すごく。俺はね楽しいと思う。ただどうしてもエヴァとかさ、エウレカとかさ、あの辺見ちゃってる人はさ、いやこれエヴァじゃんとか、これエウレカじゃんみたいなのはすげえあると思う。でもいいんじゃないかなって思う。しょうがないよ、あのアニメっていうものができてさ、じゃあね、今のアニメ全部手塚じゃんとかさ、全部藤子じゃんみたいなさ、そうなっちゃうじゃん。何かしらがね、あのエッセンスは入っちゃってるかなと思うから、まあそれにしてもっていうねこともあるんでしょうけども、まあいいですよ、ダーリン・イン・ザ・フランキス。ぜひ皆さん、あのコメントとかはなしで純粋に楽しんで見てもらいたいなって思う。多分いい作品になると思うよ。あの雰囲気もいいし、前も言いましたけどもね、あのあれですから、A1 ピクチャーズとトリガーがね制作会社になってますし、その共同制作っていう、さらに、監督は西堀監督、アイドルマスターのね西堀監督だし、で、だ西堀監督の絵ってグレン・ラガンのキャラデザとかもやってたはずだよね、確かね、っていうのあったりとか。ほんで、今回のキャラデザはあれですから、君の名はとかね、もう君の名はやっぱり良かったからね、この間ね、テレビ版やった時もね。まあ、そんな、君の名はのキャラデザ、あの花のキャラデザのね、方がやってたりとか。まあ、そんなんで。で、曲はね、中島美嘉と。その、中島美嘉と、が歌ってます。そして作曲は、ハイドと。ラルクのハイド。もうこれは、あの、7でね、まあ、一回出ましたけどもね、グローリーデイズ。これのね曲と同じタッグですから、まあいいんじゃないかしらということで、いや結構ねあのおすすめポイントが多く、ダーリン・イン・ザ・フランキス良かった、前評判、うん、楽しむだったらいいね。なんか批判的に見ると結構きつい作品になると思うけども、純粋にあのこれエヴァじゃんとかエウレカじゃんとか言わずにね、そういうの見てなかった体で見るといいじゃんなるんじゃないかなと思って、っていう話です。で、なんで今回はこの3つ、バイオレットエヴァーガーデン、シンカリオン、ダーリン・イン・ザ・フランキス、この3つ見てもらえればいいかなと、忙しくて見れないよっていう人はこの3つ押さえてくれればいいかなというところでございますと。で、またゆとりがある人は オーバーロード2とか、ね、あの、1がすげえ面白かったから。なんで2もね、ぜひぜひというところでオーバーロード2が始まりました。あとはね、あの、竜王のお仕事。意外と面白い気がするね。まあ、あの、時間があればと。で、あの、巷を今すごくね、話題をかっさらってますけどもね、ポプテピピック。まあ、話題だから見たらっていうところだよね。その、最近で言えば獣フレンズみたいな盛り上がり方はしてると思うよ。なので、ポプテピピックは、なんか、今の話題に乗るっていうところでは、抑えておきたいねっていうところ。でも1話だけでもいい気がするけどもね。まあまあ、あの、2話も逆にいいんじゃないですか。私一応見てますからね。まあ面白いっちゃ面白いというところでね。あの、まあ、抑えておいた方がいいね。だからさっき言った、バイオレットエヴァーガーデン、シンカリオン、あと、ダーリン・イン・ザ・フランキスに追加して、ポプテピピックは、その、抑えておかなくちゃいけないという枠で、見ておいた方がいいんじゃないかしら、というところかな。あと、コメントをね、見ないでね、見てほしいアニメとしては、方針演技。方針演技は、すごい熱烈なファンが多すぎて、アニメの方が、もちろんちょっとね、言いたいことは分かったりはするんだけど、どうしても厳しいコメントが多くなりすぎちゃっているところがあるから。なので、あんまコメント見ない方が、ね、コメント見た方が楽しいアニメってあるじゃん。でもコメントがあると、すげえつまんなくなるアニメもあるんだよね。っていうところのね、ものが、ポプテピピックはコメントがあった方が面白い。で、方針演技はコメントがあったら死ぬ。で、おそらくダーリン・イン・ザ・フランキスもコメントがあったら死ぬ。で、その辺なんでね。まあ、そこだけ気をつけて見てもらいたいなと。で、意外と見れたものだけ言っとこうか。ちょっと敬遠してて、見てないんだけどとかっていう人いるかもしんないからっていうので、これは意外と面白かったよっていうところとして。学園ベビーシッターズは、そこそこ面白く、キリングバイツは、絵がさ、なんか濃いなぁと思ってたの最初。でも、いいよ。キリングバイツはアニメ化ね、成功だねって思うし。あとは、恋は雨上がりのようにはちょっと古臭い絵だと、ね、いう話もありますし、もうパトレイバーに出てくるね、隊長なんじゃねえかっていうね、話もありますけど、まあよろしいんじゃないかしらと、ね、思いましたし、あとはね、ダメプリに関しても、見れるなと思って。今回ね、見れないっていうか、切るわこれっていうのがすげえ少ない。全部、良作だと思う。その中で、やっぱりね、トップに入ってくるのはさっき言った3つ、プラス、オプテピピックと。で、いいんじゃないかしらというね、私の会見でございました。特にね、これがああだとか、ね、あれがどうだとかっていう話はしませんけども、まあまあそんなところで押さえておいていただきたいなというところでございますね。ラーメン大好き小泉さんも意外といけますよ。ラーメンよく食べてる人として見ても普通に面白く見れるしね。だいたいは週に 2,3 回ラーメン食ってんだからさ、ね、ラーメン大好き小泉さんは見なくちゃいけないんじゃないのっていうね、ありますけどもね。まあ意外と面白く、中本の多分店長の声とかもね、多分本人がやったんじゃないかなっていうような、素人感が出てましたからね。まあ、そんなところでございます。じゃあ、いただきました。じゃあ、お便りをね、読んでいきましょうか。ラジオネーム、もぬけの殻のお尻の穴さん。今期は、オーバーロード2期と、宅飲みですな。方針演技、懐かしいですよね。今期は豊作っていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。いや、本当に、今期は豊作よ。飛び抜けていいのがあるかっていうと分かんないけど、どれも切れない。逆に2017年の秋は何とも言えなかったんだけどね。だから今ね、あんまり言わなかった作品とかも、だから正直じゃあ逆に切った方がいいんじゃないのっていうのがどれなのかっていう、俺に合わなかったってだけだけど、 そうだな、俺が切るの今回、もう全然切るのがね、あのスロースタートとか、もう日常系すぎてちょっとどうかなって思った節はあったの。だけど、あの、1話の最後のところで、ちょっと闇が、ちょっと深い闇があったりとか、あと、結構ぬるぬる動くという、なんか、めちゃくちゃ書き込まれてるな、書き込まれてるっていうか、ぬるぬるね、あの、作画のその、な枚数もすげえ多いなと思って。で、意外といいし、そうだね、切ろうと思って切れないんだよね。デスマーチから始まる異世界競争曲は、多分、切るんじゃないかな。2話見てから切るつもりなんだけど、それくらい、あと25歳の女子高生切るのと、博多豚骨ラーメンズっていうのが、デュラララっぽいんだよね。俺ちょっと合わないかなって思ってるんで、悪くないんだけどね。見るもんなかったら見てるはずなんだけど、そんなね、やっぱ30個も見れないからさ、切るかなって。あと、白眉とみこちは、いいんだろうけど、俺が求めているアニメ像ではないから切るかなっていう。もったいないね、すごくね。クオリティも高いし、いい作品だけど。あと、働くお兄さんも切るかな。あと、ビートレス、2話見て切るかな。わかんないけど、2話次第かな。あと、意外とミイラの買い方のミイラが可愛かったんだけど、どうしようかな、みたいな。三つ星からずもうロリコンじゃねえから切ろうかなみたいな。でメルヘンメドヘン、これ切る、うん、これダメだわ。残念ながらこれダメなやつ。一番今回ね、好きな人ごめんなさい。今回メルヘンメドヘンが俺はダメというか、またちょっと、違うなって思っちゃったのがございましてね。ダメなんだよ、その辻褄が合わなすぎる、アニメが。ギャグ漫画じゃないのに辻褄が合わないってのは許されないからね。それが、如実に出ていたのがメルヘンメドヘンでしたね。ゆるキャンも良かったしね、全部いいよ、ね、そんなわけで、そんな総評でございましたと。じゃあね、もうアニメの話はいいですか。すいませんね。あとじゃあいただいてます。ラジオネーム赤あれ赤インシャインさん。あれ名前がいつも赤字社員さんじゃなかったですか。赤インシャインさんになってますけどもね、いただきました。刻々も抑えよう内藤氏というね、いただきました。ありがとうございます。刻々もいいですね。やっぱし梅津好きなんで、ね、なんだかんだで、ね、今回監督ではないんだね。キャラクター原案が梅津さんなんだけど、オープニングとかね、あの辺もすげえ梅津っぽいなっていう感じがね、ゴリゴリ出ていましたからね。まあそんなわけでね、前にやったあれ何でしたっけ、まあ魔弁士セシルね、あれの最終話あたりみたいなね、なんか作画崩壊しまくるみたいなだけはね、ちょっとなんとか頑張ってもらってね、刻々の方もねしっかりとやってもらいたいなと思いますけどもね。まあ気になるね、1話の終わり方とね、なってますから、いいんじゃないかしらと思ってます。刻々も、いいです。だからもう今回良作多いんだよ、ほんとね。そんな切れない。そう。切れない作品が多いんだよね。なんで、ぜひ皆さん、刻々もね、いろんな方ね、おすすめしてるところもありますからね、ちょっと見てみるのもいいんじゃないかしらと思いますと。じゃあ、そんなわけでね、どうですか、アニメの話は終わりましたけどもね。皆さんうんこからも帰ってきていいですよね。もうちゃんとした話しましょう。アニメの話はね、もうそんな需要ないですからね。ただ一応ね、この辺をね、期待している人もいるからさ、少人数だけどもね。まあ、そんなわけですけども、じゃああと他、今日話すところなんですが、これちょっと調べておけばよかったんですけどもね、ちょっと調べらんなかったんだけど、昨日の夢かな、久しぶりになんかインパクトのある夢を見て、まあ覚えていたんでね、ちょっとお話しようかなと思うんだけど、一個は前歯が抜けました。 前歯右か左かちょっと覚えてない、多分右かな、右の前歯が、上の歯ねが抜けた夢、なんかぶつかっちゃったんだかなんかで歯がグラグラしちゃって、で、あ、やべ、グラグラしてんなと思ってグッて入れたんだけど、やっぱりグラグラしちゃって、で、少し経ったら歯が抜けちゃってって、で、夢見て、で、歯抜けてその歯があるんだけど、じゃあね、歯医者に行ってこの歯もう一回差し込んでもらわなくちゃっつって、差し歯っつって、差し歯ってそういうんだっけって思いながらもね、あの自分のねちゃんとしたその歯をね持って、で、歯医者に行くみたいな話で終わったんだけど、歯が抜ける夢とかね、いろいろと夢判断とかございますから、ちょっと調べましょうかね、歯が抜ける夢、皆さんどんな夢を想像しますか、何でしょうか、歯が、うわ、前もあったっけこれ、歯が抜ける夢は身内に不幸が、っていうねありますけども、抜けた歯によって何やら違うらしいですよ。で、歯は夢占いでは、歯は生命力、強さ、活力、貪欲、自信のシンボルですと。それが抜けちゃうっていうことは、積極性が失われていることを暗示しているのではないかしらということらしいですけどもね。じゃあ前歯が抜けるのは何ですか。前歯が抜ける夢、これは社会的な立場や周囲からの評価が下がることを意味します。これ以上下がるんですか、いい加減にしてほしいんですけどもね。で、上の歯と下の歯は違うらしいですよ。上の歯は表面的なのであなたの肉体的なことを表しますと。なので上の歯が抜けるっていうことは人間関係の悪化、肉体的な疲労の現れですと。だから人間関係の悪化は若干思い当たるところがあって、それはね大丈夫、今日解消してきた一個ね。だから肉体的疲労がピークだったから、それがダブルであったからね、でそれを、まあ、今日解消したみたいなところがありますから、ダブルだったねっていう夢判断でございましたね。まあ疲れてんだよ、だいたい疲れてないやつがさ歯抜けてんだから、疲れてっから歯抜けんだからっていう、ね、ことなんだけどもね。で、他にもう一個夢見たんだけど、これ全然関係ないけど、これ夢判断とかねえから。最近コンドーム使ってさ、オナニーしてんだけどさ、なぜか、なんか実家なんだよ。夢の中で。で、実家で生活してんだかわかんないけど。で、ゴミのさ、ゴミ袋の中にコンドームがいっぱい捨てられてんのね。でも、今のゴミ袋って半透明じゃん。で、その半透明の袋を母親がゴミ捨てしようとしてんの。だけど、そのゴミ捨てのそのゴミ袋の中にいっぱいコンドームが入ってんのが超見えるの。やべえ、気まずいみたいな。で、なんかちょっと俺も隠しながらみたいになったんだけど、もうなんか、うわ、バレてんだろうなーみたいなんだけど、別に触れてこないみたいな。そういう夢。だから、ね、もちろんその前の日ね、コンドーム使って、オナニーしてゴミ箱捨ててるんだけどさ、その時いつもだったらね、コンドームはどう捨てるかっていうと、なんかコンビニ袋とかちっちゃい袋があったらその中に捨てて、ちゃんと縛るのね。普通にゴミ箱の中にダイレクトでね、ダイレクトシュートしちゃうとさ、静止臭い感じがするじゃない、縛っていてもね。なので、できる限り、小袋に入れて捨てるようにしてるんだけど、昨日は、小袋に入れないで捨てちゃったんだよね。ティッシュに包んで捨てたんだけど、まあ、それがね、なんかもやもやしてたんでしょうね、という、そんな夢でございました。ね、なんか夢までね、そういう、なんか、気を張って見ているんじゃね、もう肩の力抜けないなっていう感じでございますけどもね。じゃあそんなね、夢判断のお話でしたけどもね、 じゃあ他にいただいているお便り読んでいきましょうか。ラジオネーム赤字社員さんね、治りましたね、ラジオネーム。たまに自分の足の匂いが臭くて死にたくなりますが、こんな時内藤さんはどうしていますかというね、お便りいただきました。ありがとうございます。そんな時はグランズレメディ、あのおすすめのね、ありますけどもね、靴の中にね、一振りするだけで、あら不思議。もう雨で雨をね、もう豪雨だろうがなんだろうが、靴の中がびちゃびちゃになろうが、一日中その靴を履いてようが、グランズレメディを入れておけば、家に帰ってきてから靴を脱いでも足が臭くないっていう代物なんですけどもね、まあ、それでも臭いんだよね。なんかもう独特の、まあ匂いがあるじゃない、足なんてさ、無臭ではないよやっぱり、なんだかんだでね。なのでまあそれ鼻近づければね、そりゃ臭いっちゃ臭いみたいになるけど、でもグランズレメディ使ってればそんななんないと思います。なのでそれを使うのが一番いいですけどもね。ほんと臭くてしょうがないときは、でもあるじゃん、グランズレメディの効きが悪くなってるときとかあるじゃんとかね。なんかもうでも死にたくなっちゃうよね。その足臭いのはさ、一人で生きていくんだったらいいのよ。ただ今後なんか彼女ができたりとかさ、一緒に暮らしたりとかって考えたときにさ、俺こんだけ足臭くて平気なのかなって思っちゃう。それが足臭くて死にたくなった時に考えること。いつも自分一人だったら別に何でもいいんだよね。臭かろうが汚かろうが何だっていいんだけどさ、人と一緒にとか、例えばね、さっき言ったように彼女と暮らすとかっていうのももちろんだけど、仕事の後ね、飲みに行った時になんか座敷通されちゃって靴脱がなくちゃいけないって時に、この足の臭さが出ちゃったらやだなとか、そういうなんか、ね、辛いことを考えてしまうね。うん、だから死にたくなる。だも仕方ないからグランズレメディを毎日ね、ぶっかけるしかねえんだぞっていうね、ことを肝に誓うね。それが足が臭くてやだなってところでございますよと。ではね、他にいただいてます。ラジオネーム、羊ガエル水族館さん。俺もコンドームカリオナ始めたんだけど、ローリングフェラボンバーっていう電動オナホとの相性がすごくいいよ。パルさんもぜひっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。あれでしょ、ローリングフェラボンバーってローリングストーンズのマークみたいな形のピンク色の電動オナホでしょ。あれいいの、いいのかな、ちょっと俺わかんないけども、すごいな。あれでもさ、そうなんだよね。今までさ、その回転系いくつかあるじゃない。電動のオナホってパターンが3つぐらいあって、一つはそのピストンで、一つは普通のローターみたいなのが入ってるやつで、もう一個は回転系ね、ぐるぐるぐるぐる回るやつっていうのが三つあるんだけど。で、これ、ローリングフェラボンバーに関しては、どうなんだろう。回転、ローリングっていうぐらいは回転するのかな。そうでは、うわ、怖い、気持ち悪。違うんだけどね。さっき言った、ローリングストーンズみたいな絵の形したオナホとか言ったけど、なんか意外とそうではなかったのはあるんだけど。いや、ピンク色なんだよね。だからまだいいんだけど、普通に今、アマゾンでね、関連商品、この商品を買った人はこんな商品も買っていますってやつで、出てきた絵が、本当に、その、鼻と口を切り取ったかのようなやつが、もう肌色のね、肌色で唇がちょっとピンク色になっている、なんかもう、やばいやつが出てきて、気持ち悪いと思って。フェラオナホール 3D 航空オナホールっていう、気持ち悪い。ちょっとホラーじゃん、こんなの。やばいね、変なのみんな持ってるね。で、俺が他で持っているのとして、青い稲妻。あ、スマップじゃないよ。オナホ、青い稲妻出んのかな？ 青い稲妻じゃないのかな、なんかそんなのがあったんだよね。でそれ持ってますけど、それは回転するやつ、グリグリグリってぐるんぐるんぐるんぐるん、ギョーって回るんだけど、でも結局そのシリコンに直でチンコを入れてギョーって回られてもなんかダメなんだ結局ね。チンコ傷ついちゃうからシリコンとはいえ、なのでそういうなんか電動系のやつを使う際にはコンドームして使うといいかもしれないね。そう考えますとこのローリングフェラボンバーもそうですし、その青い稲妻みたいな、青い稲妻わかんねえな、なんだっけな、ブルーサンダーみたいなさ、そんな名前だったはずなんだけどさ、だそういうのね、使うといいかもしれませんね。そんなわけで、ね、こうやってね、リスナーの方がね、私おすすめしたコンドームカリオナね、始めてくれるってことはね、あんだけ先週ね熱を込めて喋ってよかったなって思いますけど、いや意外とこれコンドームカリオナってあったようでなかった気がするんだよね。どうしてもオナニーはコンドーム基本的に使わないじゃん。でもコンドームじゃ使ってやるってなった場合って中にローション入れるっていうところに行かないんだよね。であればオナホ使うじゃんなんだよね。でもやっぱり考えてみるとこのコンドームの中にローション入れてオナニーするのがもう最適解だと思うの俺は。なのでぜひ皆さんもね、ちょっとやってみてほしい。やったことない人はねぜひ、ただまあそうだね、中高生だとね、お前はいつまで中高生がこのラジオ聞いてると信じてるんだっていうね、そんなこと言わないでください。いるんだから、たまに高校生の頃から聞いていてね、いるんだからさ、もういないかもしんないけどいるかもしんないから、それを信じてやりますけどもね。でも俺高校生の頃に初めてコンドーム買ったから、夏合宿がね、夏合宿があると卓球部ね、で女子部員もいるわけですよ。で女子も一緒にね泊まってで合宿するんだよ。だから何があるか分かんないじゃんと思ってコンドームを買ったというのがあります。絶対ないのに、これがね可愛らしいね高校生だなって思いますけど、未だに覚えてます。ベネトンのコンドームを買いました、セブンイレブンで確かね。だそんなわけでね、まあ俺でも買えたんだからさ、高校生だったらもう買えるかなと。中学生が買うのはねちょっとなんじゃらほになっちゃうかもしれないけどもね。ただ安、なんかそんな多くお小遣いもらってるわけでもないじゃん高校生、バイトしてれば別だけどさ。だからちょっと難しいかもしれないけど、あとゴミ捨てが本当に難しいと思う。なんかねやっぱ実家暮らしだとね大変かなと思うけども、でもこの、まあ、暖房のね、コンドームに関しては一箱ね、なんか12だか18だか入ってる中3箱、それが3箱あって860円ぐらいだから、まあまあ頑張れるでしょうと。でクオリティの高いねオナニーをして、で早漏からのね脱出をして、自分に自信をつけて女性に声をかけてお付き合いするということですからね。だからなんかコンドームつけるのをねなんか慣れてないからあたふたしちゃってとかって言う人もいるわけじゃん。で俺もそういうのは怖いなと思って、事前に買ってね、夏合宿の前に買ってはめたりとかもしましたけども、違うんだからもう俺たちは日常的に毎日のオナニーでコンドームつけてんだから、もうその辺の風俗嬢よりも下手したらコンドームつけるのが超早いかもしれない、さっさってなるかもしれないね。そのぐらいコンドームはやっぱりさ相棒だからさ、セックスするときの相棒なんだから、だからアイテムだよ俺たちのね、その装備があるわけじゃん、盾があってね刀があってさ戦うわけだよね、それの装備品なんだから。俺たちのステータスにはさアイテム欄にあんなコンドームつって装備するっつって、そしたらねチンコサックするわけですからね。そういう相棒なんだからさ、 まあ、ちょっと必要かなと私思いますからね。まあ、仮用な、ね、する際にはぜひ、コンドーム使っていただくのがね、よろしいんじゃないかなと思いましたというところです。では、他ね、お話ししたいこと、そう。すげえどうでもいい話もちょこちょこしますけどもね。まあ、大体どうでもいいんですけども。前にちょっとお話しした、セント・ジョーンズ・ワートっていうさ、サプリメントの話覚えてますか？こちらは、まあ、なんか、メンタルがね、弱っちゃった人がそれ飲むと、リラックスできるとか、まあ、そんなね、サプリメントなんだけど、まあこちら、私ね、実際買って飲んでしまったら、仕事中にね、4粒飲んだらね、もうどうにもならないぐらい眠気が来ちゃってね、ぶっ倒れるっていうね、ありましたけども、まあ、ぶっ倒れてはいないんだけども、もうどうにもならなかったっていうね。そんなね、サプリメントなんだよこれね。まあそれなんですけども、最近買いましたよ。ほんと去年末に買って飲んだっていう感じだけども、実は、アマゾンの欲しいものリストってあるじゃん。ね、欲しいものさ、それを、欲しいよっつって、登録だけしておくって機能ありますけども、アマゾンの欲しいものリストに、セント・ジョーンズ・ワート、昔登録していたみたいで、いつ登録したかっていうと、2015年の9月17日に、登録してました。なんで、2年ちょっと前に、もう俺はセント・ジョーンズ・ワートを欲しいと思ってたらしいんだよね。だからね、そういう追い込まれて、で、2年越しで買うっていうね。こういうパターン多いですね、という感じですけどもね。だから、そりゃ知ってるわってね。うん、聞いたことあるなとか思ってたけど、そりゃそうだよって、欲しいものリスト入ってんだもんってね。まあ、そんな感じでございましたと。で、そうね、あと、これはまあ、いっか。じゃ、時間も時間なので、今日のメインテーマ、ね、長らくお待たせいたしました。今日のメインテーマですけどもね、今日は、とある、セミナーに行った話が、本当はメインテーマでございましてね、あっという間に1時間も経っちゃってますけども、何のセミナーか、ということですよ。今回行きましたセミナーは恋愛セミナーでございますと。まあ、以前も一回恋愛セミナーなるもの行きましてね。で、その時は、なんか、自治体みたいな感じだったんだよね。なんかその区と、ね、なんか渋谷区でやったんだけどさ。なんか、統計的な話をいっぱいされて、なのであなたたちはこういう風に動くしかもうないんですぐらいの感じの話がありましたけど、まあまあ納得はその時もしたんだけど、かといってなんかね、行動にもう移せなくて、だから響かなかったんだよね。納得はしたけど落とし込めなかったっていう状況で、今回はまたちょっと違うタイプの、恋愛セミナーなんですが、今回の講師の人、元歌舞伎町ナンバーワンホストというね、肩書きを持った人で、まあ、いろんなね、恋愛の話をしてくれると。で、何に俺が今回引っかかって、これ行こうって決めたかっていうと、草食系男子でも大丈夫みたいなこと書いてあったの。そんな人でも大丈夫な、その恋愛講座っていうね、ことだったんで、それはありがたいなと。俺みたいな消極的な人間でも平気なのかなって思って応募しました。で、お値段3000円となっております。だ本当は、その、婚活とかをね、もうすぐにでも1月入ったし、やろうかなって思ったけど、その前に一回、こういうちょっとパワーをつけて、助走をつけて、知識をつけてから、しっかり臨もうと。思いましてね。で、少しブランクもあったんで。ということで、行って参りました。これが、1月の8日、月曜日ね、行きまして、渋谷というか、渋谷区だけどもね、駅は代々木でございましたけどもね、代々木の駅前のね、マンションの一室でありまして。で、時間のね、まあ、5分前ぐらいかな、そこ行きまして。そしたら、一人、 のね、人がいまして、まあ、その人が今回のその受講者。で、あと俺がいてと。で、先生がいてと。もう3人ですよ。で、もう一人来るっていう話だったんだけども、まあ、なんか、結局来ずにね、生徒は2人でね、始まるというね、そんなセミナーだったんだけどもね、まあ、どうなのというところなんだけど、まあ、得るものはあったかなと思いますよ。まあ、どこ行ってもね、得るものなんてないってことはないからさ。で、参加していた男の人、ね、その俺ともう一人のね、人なんだけども、その人はおそらく20代後半ぐらいなのかな。ただなんか、老けてたな。そう、俺が言うのもなんだけど、なんか、よくわかんない感じの人だったね。なんかその、やっぱり女性と一緒に何かしてきたタイプではない感じの人っていう表現でしか言えないけども、俺よりもね、そんな感じはすごくするかな、思って。で、まあ、その人バッシングするわけじゃないんだけど、その人の、どんぐらいじゃちょっと、なんかおかしいなって思うところあったんだけど、その人が本当におかしいなって思ったのは一個あって、ちょっと話のね、流れでね、先生がね、話してて、例え話をしたの。で、例え話で、まあ、言ったら、ね、そのお笑い芸人のその、ダチョウ倶楽部の上島竜兵さんみたいな、ああいうような、みたいな話をしたんだけど、すいません、ちょっと、お笑い芸人ちょっとわからないんですが、って、そういう人言うわけ。いやいやと。上島竜兵だよって。俺も先生も、もうえって思ったけど、竜ちゃんよって。その、知ってるとか知らないとかじゃなくて、上島竜兵だよと。手塚治虫だよと。だビートたけしだよ。ね、タモリだよ。志村だよと。上島竜ちゃんだよじゃん、もう。いや、テレビうちなくて見てないんですよ。あ、そうっつって。でもとはいえ知ってると思うじゃん、やっぱり。それはまあ良くない、俺たちもメジャーなのは知ってるじゃんって思ってしまうのは良くないところだけど、先生もさ、そこでさ、熱湯風呂とかで押すな押すなって言って押されて、あの人ですけど、いや知らないですつって、そうですかつって、じゃあ、例えばちょっと上島さん知らないということなんで、出川さんは知ってますかつって、誰ですか、知らないです。出川さん知らないのと思って、だいるんだなって、俺はいないと思ってた。しかもこれが10代の前半とかだったりとか、例えば50代の人だったりとかすれば、わかんないっていう人も、まあ、いるにはいるのかなって思うけど、20代後半っていうさ、その、ピンポイントじゃん、もう。上島竜ちゃんも出川さんも、なんか、知ってるじゃん。ね、しかも CM とかはさ、今やってる、ね、みんながよくやってるようなさ、ソーシャルゲームとかさ、スマホのゲームとかの CM とかも出たりするしさ。てかもう、ねえ、電波少年とかさ。見てたじゃん、多分20代後半ぐらいだったらね。とか思うんだけど、そっかーって。っていう話があって。だからちょっと浮世離れしてるよなーって。だから、ちょっと、女性とそういう接点持てないのかなって。思ったりはするけどね。逆に俺がその人にアドバイスするんだったら、テレビ見たらって、若干のね、その今さ、テレビ見なくてもね、 YouTube とかでさ、いろんな芸人とかね見れたりすると思うんだけどさ、で俺も別にテレビ見てないからね、あんま言えないけど、その共通話題じゃんって思うんだよね。 小学校とかの頃、テレビね、前の日見て、ね、昨日何々見たっつって、見た見たあるじゃん。むしろそれが世界だった気がするんだよね。だからそのジャンプが出た次の日はさ、昨日ジャンプ見たっつって、見た見たっつって。で、水曜日とかだったらさ、昨日ドラゴンボール見たっつって、見た見たっつってさ、幽遊白書見たっつって、見た見たっつって。そういうのだったじゃん。まあ、時代が違うかもしれないなとは思うけどさ。とかね。ま、それ結構、セミナーの中身よりもそっちが衝撃的で、いるんだなぁと思って。だからね。まあ、そんな話なんだけどさ、全然セミナーの話じゃないじゃんなんだけどね。で、今回のセミナー、気になるよって人いたら調べれば多分すぐ出てくる。その恋愛セミナーで3000円のやつ。なんだけど、切り口がもしかしたら違うかもしれないから、装飾系とかっても書いてないかもしれないけど、代々木でね、やっている、やつなんだけど、まあ、見たら、ナンバーワンホストが、とか書いてあるかもしれないけどもね。で、今回聞いたやつ、詳しくはね、営業妨害になっちゃいますからね、言えませんけども、まあ、ざっくりとね、端折って言うと、出会うというか、お付き合いするっていうところまでに、まあ、発生する行動というのは、もう3つしかないですと。何ですかっていうと、出会い。で、LINE。で、デート。もうこの3つなんだって。なるほどね、と。逆にもう、それ以上は、それ以上も以下もないと。いうぐらいの考えだと。じゃ、まずは何かしらの形で出会います。で、連絡先交換します。で、今はもうメールじゃなくてみんな LINE だから、もう LINE はやってねえとかっていう人も中にはいるけど、もう LINE はやってくださいと。ね。もうこれはもうマストですと。だから何かしらで出会います。LINE 交換します。で、デートをしますと。LINE はあくまでも仲良くなるとか、その関係値を作るというツールではなくて、デートを取り付けるためだけのツールです。これで言ってくださいと。結構それはね、良かったなと思って。やっぱさ、俺が出会えないって、出会えなくはないね。婚活パーティーとか行ってさ、LINE 交換したりとかもするわけじゃん。で、少し考え方が違うんだよね。LINE とかを長くやって、いわゆる昔で言うと、ね、メルトモみたいなさ、それを何度も繰り返して関係値作ってさ、会いましょうと。だから関係値作れなかったらもちろん会えないし、関係値これ作れないなって思ったらそれもそれで会えないしと。会おうとは思わないしと。だから俺いつも LINE ね、なんか1日2回ぐらいのやりとりが1日1回なり、2日に1回なり、3日に1回なりで返さなくなっちゃうっていうパターンじゃん、いつものさ。でも違うんだと。LINE はあくまで出会いツール。関係値云々ももちろんあるけど、出会うために使うんですと。出会うっていうか、デートするために使うツールなんですと。言ってしまえば、出会いました。LINE 交換しました。で、ちょっとやりとりをしたら、あ、これすぐに会えそうですと、もう一回、デートが。じゃあそれでデートを取り付けます。これで LINE の役目は一旦終わるんだよね。で、その後も、また、まあ、少し話はあるだろうけども、また次のデートを取り付けるために使うんだと。だから、ゴールは、LINE のゴールはデートを取り付けるなんだよね。なのに私は、女性から、ハンバーグ食べきませんかって言われれば、スルーし。で、ねえ、他では、陶芸の時はさ、その時ちょっと盛り上がったね、テレビの話とかアニメの話とかなって、向こうが振ってくれてるのにね、ああ、これはちょっと厳しいってなってきて、ね、どんどんフェードアウトするっていうさ、なってたけど、そういうんじゃないんだよと。デートのために使いなさいと。なるほどと。ということは、その、出会えて LINE ができるんだったら、デートできちゃう。じゃあデートのこと考えなさいって話になるんだよね。で、じゃあデートどうするのとかっていう話も出て、 まあ、なるほどねっていうのは、まあ、あったし、こういう準備をしていかないといけないんだねとかっていう話もあったから。例えば、お店ね、デートだから予約しないといけないかなとかってあると思うけど、予約はしなくてもいいんですと。その代わり、空いている店をいくつか、もういつでも行けるように、頭の中に入れといてくださいと。それでいいんですと。だから、和食で店二つ、洋食で店二つと。で、そんなに混んでないお店を頭の中にリストアップしといてくださいと。だから、それだけでいいんですと。だから、メインのね、駅っていうのはさ、まあ、住んでる駅になるわけじゃない、大体。わかんないけどもね。まあ、もちろん、その女の子の方に近い駅にするんだったらまた違うかもしんないけど、まあ、池袋、新宿、渋谷。まあ、この三つで、各駅で、和二つ、洋二つと。予約しないでも入れる店をピックアップしとくと。で、もし、空いてなかったら、ね、もう一個の店行けばいいし、ということなんです。なるほどね、と。そう、分かってはいたが、ね。じゃあちょっとお茶するっていう時に、じゃあ喫茶店のリスト頭の中入ってますかと。入ってないっす。ダメだよねっていうところだと思うのよ。だから、ま、食事ってなったらあれだけど、だからせめてね、その、主要駅で、各二つぐらいずつ、今のはね、食事のところだったけども、じゃああと喫茶店、ね、すぐ入れる喫茶店を二つ。で、もしくは、軽く飲める。バーではないけど、そのカフェバーぐらいの感覚の、ところを二つ、とかさ。そんぐらいはピックアップして、起きなさいと。これは多分、恋愛を普通にしてる人は当然の話だと思うんだよ。何を言ってるんだと。だって、女の子と会うんだろうって。で、まあ、予約するんだったらそれはそれでいいけどって。でも、常に、その女の子とすぐに行けるような店っていうのは、頭の中に入れとくべきだろって言うわけじゃん。学校で習ってないもの、そういうの、つって。で、別にさ、友達とね、行くんだったらさ、どこでもいいじゃん。じゃあ何食いて、つって。あ、肉食いて、つって。じゃあ肉何食う、つって。ね、牛、豚、つって。牛、つって。じゃああれ行こうぜ、みたいな。うわ、すげえ肉、みたいな。焼肉、とかさ、ステーキとかそんなんじゃない。でも違うんだって。ね。ちゃんとシャレオツ。だ、シャレオツすぎなくていいと思うのよ。だ、その辺をさ、背伸びしちゃいすぎてるところに入ると、こっちもこっちで辛いからさ、そんな背伸びしてなくてとかね。とかなんかそんな話もあったりとかさ。まあまあ、意外とね、ためになったなって。他ね、ためになったことといえばね、その、自分が、第三者からどう見られているのか、しっかり理解するっていうことが大切だと。その、人がどう見ているかがすごく重要だという話で。なるほどねって。どうしても主観になっちゃうんだよね。自分ってこういう人間だからとか。でも、ね、だから例えば、すげえ、ね、俺が、オタクじゃない、メガネでオタクじゃない、もうさ、だからネクラで、やべえやつって自分では思ってるかもしんないけど、周りが見たらね、スティーブ・ジョブズだとね、頭ちょっとハゲ上がりつつメガネもかけてるから、あんたジョブズだなという風に思われてるかもしれないと。でね、一方自分ではね、ハゲデブチビメガネの兄オタだと思ってるわけじゃない。でも、じゃあ女の子の前に立ちます。女の子はどうやって思うかっていうと、ジョブズって思うんだよ。思わねえけど思うんだよね。っていうことはよ、ジョブズって思われてるのに、いやー俺もうアニメ豚クソ野郎なんですっていうのおかしいんだよね。ギャップが生まれちゃうそこで。え、そうなの？ 成仏なのに。だったら、俺もね、その時、女子と対面した時に、あ、ね、アニオタ豚野郎なんですじゃなくて、iPhone つって。iPhone をリリースしますって言ったら、あ、成仏ってなるわけじゃん。タートルネック着てったらもう成仏しかないわけじゃん。っていうような、その、自分が思ってる自分像と他人が思ってる自分像が若干違うよ。だから、いくら自分がこうだなって思ってても、他人がどう思ってるかで行動を変えた方がいいよとか、それを元に自分をプレゼンしていきなさいという風に言ってました。いいじゃん。ね。だから、言ったら俺、外面いいマンだからさ、人にそんなに変な風には思われないんだよね。でも、自分の中ではさ、ちょっとだけおかしいやつだなと思ってるじゃない。カリオナっつって、ね。コンドームでカリオナをしますっつってね。で、アナルにはね、エネマグラを刺しますっつって。そんなやつだからちょっと、やべえじゃんって思うけど、別にそんな風には思われない。ところとかね。まあ、そんな感じかな。で、あとはね、まあ、ちょっと LINE でのそういう、やりとりの仕方とか、ね、こういう文字は使わない方がいいよとか、うん、とかいろいろね、あんまり趣味の話は、自らするなと。ね、聞かれた時だけしなさいとか。あと、基本的に仕事の話をしなさいと。女の人は、ま、仲良くなったら違うよ。だけど、初対面というか、そういう人は、仕事の話がいいです。ね。でも俺仕事の話あんまりできねえなと思うけど、でもちゃんと掘り下げてやってる仕事をちゃんと伝えれば、それなりに魅力的な仕事してるんだよね、俺ね。っていうかね、そういう話よ。とか、なるほどねってちょっと思って。なので、で、あとは、やっぱり逆算していきましょうと。計画性を持って出会っていきましょうと。例えば1年があります。今年中に彼女を作りましょうと。そうした時にどう落とし込んでいくか。今の俺だと、てか俺の生き方だと、じゃあ婚活しますつって、でできる限りね、1ヶ月でできるようにしますと。月2回行ける日もあれば月1回でも行けなかったら2ヶ月に1回とかなっちゃいますと。でも1年間はね、毎月なんか頑張ってやっていって、なんとかこの年の後半、夏過ぎ秋ぐらいまでに一人の女の子となんか付き合えるようになりますと。それでどうこうどうこうっていうぐらいの感じじゃない。でずるずる来ちゃってるけど、でもちょっと待ってくださいと。しっかり考えてますかと。今年中に彼女を作るっていうことはどういうことですかと。ね、今年の最後に、その、ちゃんと彼女ができる。ということは、その3ヶ月ぐらい前に、彼女候補っていう子が3人ぐらいないといけないんじゃないですかと。じゃあ彼女候補3人作るっていうのは、どのぐらいで作れるんですかと。1人作るのに、婚活、だいたいそのパーティーとか、マチコンとか、5回ぐらい行って1人できるかじゃないですかと。ね、せめてね。せめてっていうか、まあまあ、うまくいってそんなもんでしょうと。したら、ね、3人いるんだから15回行かなくちゃいけないですと。でも、ね、その、12月に1人で彼女作るってことは、その3ヶ月ぐらい前に最終候補が3人いて、その子たちといろいろやりとりをして、1人になるわけだから。じゃあその最終候補3人に絞るまでに、15回の婚活に行かなくちゃいけないと。したらね、だいたいどうですか、9ヶ月で15回だから、9、1が9、9、5、9、6、5、10、4ぐらいですか。まあ1ヶ月に 1.6 回ぐらい、だからまあ2回ぐらいは行っとかないと結構厳しいよねっていう。本当に5回で1人できるのか分かんないからね。じゃあ月に2回絶対に行かなくちゃいけないと。2週間に1回行かないと9月に 最終候補の女の子は3人できないし、そっから12月に1人作るっていうのも難しいということになるんですよって。なので意外と時間はないですっていう話になる。なるほどっつって。だからそれはうまくいく人で、それだから下手したら俺たちは毎週のように行かないといけないかもしれないよね。最初はもちろん慣れてないからさ、失敗が多いでしょうと。慣れてきたところでおそらくその5回にね1人できるんじゃないかというところだからさ。だからね、じゃあ月に2回は最低だなっつって、で9ヶ月やって、で18回行けば3人ぐらいなんとかみたいな、そう連絡取ってちょっと食事行けるぐらいの関係の女の子ができて、で今後お付き合いして結婚していきたいなとかをなるんじゃないですかっつって。なるほどっつってとかね、結構いいセミナーでしょ。あのダメよこれ、結婚してる人とか彼女がねいたことある人とかは、いや何今更って言ってるかもしんないけど、どうだい彼女ができたことない君たち、まあ分かってはいたけど、そうやってちゃんと数字を出されると、そのさ、なんか恋愛できる人からのアドバイスってもちろん分かるのよ、その言ってる意味も分かるけど、なんかふわっとしてんだよね今まで。ちゃんと逆算してんのとか、努力してんのとか、具体的によくわかんねえんだよなってことはすごい多いわけ。いや婚活とかだって毎月のように行かないとダメじゃんとか、いやわかるけどさ、でも、なんかなっていうところなんだけど、こういう風になんかちゃんと紐解いてもらうとわかりやすいじゃんって。だから物は言い方だよねってすげえ、まあ今回もね思ったところであるんだけどさ。だからよくわかんないやつに対してわかるように説明するっていうのはとてもね、素晴らしいことかなと思って。だからこの元歌舞伎町ナンバーワンホストやるじゃんではあるんだよね。だ俺はこういうセミナーとかも行ったこともあるし、いろいろ調べてね、でいろんな出会いとかも全部やってるから、まあ、プラスアルファでよくわかるところはあったけど、そのね一緒に講義を受けた上島龍ちゃん、出川さんを知らない彼も、いや今日すごいわかりやすかったですつって、自分ちょっとまあ理系なんで、なんかそういう風にしっかりなんか言ってもらえると、データを元に言ってもらえるとすごいわかりやすいですつってとかなんとかね言ってましたけどもね、まあ、そんなわけで、あと他に良かった話、まあ、最後ね、何か質問とかありますかって言われて、俺二つ質問したんだよね。一個は、あの、自分に自信が持てなくて、とかね、話したんだけど。まあ、なんかよくわかんない感じでね、ふわーっと終わりましたけど。それもう一個ね、聞きたくて。LINE、続かないんですと。どうしても自分の方からどんどんどんどんなんか返信しなくなっちゃって、で、なくなっちゃうんですけど、どうしたらいいですかって。もうそれは努力ですね。きっぱり言われて、即答で言われて。なるほどと思って。そのさ、あの、無理をしてまで付き合う必要はないじゃんっていう気持ちが若干あるわけ。その、それは、すごく魅力的な子がいて、もちろん努力して付き合いたいとかって気持ちがあるよ。ただ無理するっていうことは、付き合うところまで行くとかはあるかもしんないけど、その後辛くなっちゃうかなって思う。ずっとその無理してるじゃない。無理をずっとしなくちゃいけないのかなって思うと、続くうちはいいけど、続かなくなっちゃうよねって、嫌になっちゃうんじゃないかなって思う。だからもちろん無理するときは必要だけど、できる限り無理しないで続けられる関係性というか、自然に楽しく LINE が続くとかっていうのがいたらいいなって思っていたけど、そこでその先生は、努力ですねってすぐ言ったわけ。 考えてから言ったらまたあれなんだけど、考えずにね、即答だったから、おって思うところはあったんだけど。結局って、もう慣れなんですと。じゃ、例えば、毎日歯磨くっていう、習慣づいたでしょ。ね、ちっちゃい頃からやって、嫌だったかもしれないけど、結果習慣づいたでしょ、と。だ、歯磨くのと一緒なんです。LINE 返すのは。だから、努力をしましょう、そこは、と。で、努力をしてると、自然と習慣になりますから、大丈夫です、っていう話になって。なるほどね、と思って。無理して無理して続けて続けて、もう続かなくなっちゃうよと。うまくいっても続かなくなっちゃうよって思ってたけど、そうではないんだと。無理して無理して続けて続けてったら、それが慣れちゃう。習慣になるから。歯磨きになるから。大丈夫って、ね。なるほどっつって。結構腑に落ちた。そこは腑に落ちてさ。とかそんな話がいろいろあったんで、まあ、私はね、まあ、いろいろと、なんか、調べたりとかね、して、知識もあった人間ですが、まあ、良かったなぁとは思いますんでね。まあ、良かったって、まあ、人によりけりな気はしますけども、まあまあ、おすすめっちゃおすすめなんじゃないかな。これまで受けた、変な恋愛セミナーとかよりは、結構本質をついているっちゃいるのかなと。まあもちろん普通にね、彼女できる人には全然いらない話だし、何言ってんだこいつになるかもしんないけど、恋愛がなかなかね、うまく進められないっていう人にとっては、ちょっといいのかなとか思いました。で、ちなみにこの、講師の人は、恋愛の学校っていうのを立ち上げて、今やってるらしいです。スマートメンズカレッジっていう、恋愛セミナーの学校を、やって、恋愛のノウハウをちょっといろいろと教えていると。で、その中の一つ、今回やった内容がなんかマインドセットっていうようなところの、内容だったらしいんだけど、結構資料もしっかり作ってあって、普通パワーポイントとかで資料作ると1ページ1枚じゃない。でも1ページ4枚の、シートが入ってて、それが結局何枚だ5枚あるから、シート的には、20シートの講義だったんだよね。まあもちろん見やすくするためにね、あ、ポンポンポンポンって書いてあったりもするけど、それでも結構20枚のさ、シート作れないからね、パワーポイントでね、その、ちゃんとしたセミナーとしてね。だからしっかりしてんなと思って。とか、そんなんでございましたけどもね、だから、そういうのを元に、ちょっと次、婚活やっていこうかなと思って、で、この週末はね、結構婚活アプリというかその出会い系のアプリをね使って女の子をね見ていましたけどもね、いいらしいですよ。やっぱ出会い系アプリ、前にもリスナーの方からねご紹介あったけど、ペアーズとかタップルとか、あの辺はすごくいいツールですと。で、派手な人が苦手だとかっていう人にとっても、もう結構地味な子とかも多いんだって。派手だったら別にリアルでいいじゃないと。でも地味だからこそやっぱりそういうツール使ったりもするから、なんかそういう内向的じゃないけど、おとなしい子とか、そういう人の方がいいなって思うんだったら、こういうアプリを使うとか、まあ、すごくいいですよって、いう話があって。なるほどね、と。なんだけどさ、出会いのそのアプリ使って女の子いっぱい見たんだけどさ、やっぱなんか合わないんだよね。ブスかっつってね、ブスばっかじゃねえかっつってなるんだよ。なるんだよ。いるんだよ、たまに。すっげえ可愛い子とかいるんだけど、逆に可愛い子は可愛い子でもう手が出ないじゃない。あ、これはもう笑顔に自信があるやつだっつって、ね、な、日陰を生きてこなかったやつのね、笑顔だと。そういう人にはだから何にもできないし。かといって他はブスだし、つって。でも八方塞がりになっちゃうんだけどさ。で、そんな中さ、たまたま風俗 のページ見たんだよね。で、今日の出勤状況ってさ、出勤しているソープ場とかさ、顔見たらさ、可愛いなと思って。いつも俺ソープ場とか見ると、どうかなーって、ブスかーつって、どっちだーとか、ね、超美人もいねえしなーと思って、なるんだけど、で、いつも見ているソープのところだったんだけど、その出会い系アプリ見た後に、そのソープのね、出勤状況見たら、全員すげえ可愛く見れるんだよね。だ現実を知るって重要だよね、と思って。ね、ひどい話ですよ。なんで、皆さんソープ行こうとして、ね、ソープでもなんかデリヘルでもいいですよ。なんかあんまパッとしねえな、ブスが多いな、とかって思った後、一回、出会い系のアプリ立ち上げてください。で、それで、10分、見まくってください。その後に、風俗のページに戻りましょう。全員アイドルに見えます。こういうところが本当に俺はね、ダメな人間だね。でもね、しょうがねえ。だから今度俺がね、ソープ行くときはね、そういう風にしてね、おーすげえ、アイドルみたいなのしかいないっつってね、楽しみたいなと思ってますけど、じゃあお前はもうずっとね、恋人できないよ。知ってる、ね、知ってるからこんな話になってんですけどもね。どうですか、恋愛セミナーに行ってね、風俗がとても盛り上がる方法をね、学んでしまったというね、ゴミ野郎なんですけどもね。そんなんですから。だまあね、まあもちろんこうやって恋愛アプリ、恋愛アプリはなんか向かないんだよな。向かないっていうか、それこそ、その言ってた、その人からどう思われているかっていうのもちゃんと分析して、それを自分のプロフィールに反映させないと、ちょっと難しいよね。だからまた、なんか自分の自己分析っていうのを改めて、婚活するにあたってしないといけないっていう話らしいです。だからね、セミナーの時も出てたけど、自己分析なんて、その、就活とか、そういう時ぐらいしかしないでしょうと。でも恋愛もちゃんとしてくださいっていうね、話があったから。なるほど、つって。だから、そこをね、分析して、自分をどう売り出していき、いった方がいいのか、っていうのをちゃんと認識した上で、やりましょうと。で、その上で、婚活パーティー行くなり、ね、そういうマチコン行くなり、で、はたまったそういう出会い系アプリ登録するなりすると、いうことらしいのでね。なんで、まあちょっと、どうなるかわかりませんけどもね、その出会い系アプリもね、頑張りつつ、まあ出会いの、ね、どうでしょうか。まあリアルなそういうイベントにね、行ってみるとか、その辺もね、いいんじゃないかなと。ちょっと前向きな気持ちにね、慣れたセミナーだったと思いますと。で、そんなわけで、お便りをいただいてますよ。読んでいきましょうか。ラジオネーム、もぬけの殻のお尻の穴さん。セミナーの内容、ほぼほぼ喋っている気が、つってね、お便りいただきました。ありがとうございます。若干。いや、もっとね、ちゃんと詳しく説明してくれます。これもはしょってね、俺が感じたいいところだけ言ってますけども。だから、これをね、きっかけに、ぜひ皆さん、スマートメンズカレッジ。これ言ってほしいね。今のは本当に一個のセミナーの話なんだよ。で、これが、いくつもある。例えばじゃあ、実際じゃあデート誘いました。どうすんのとか。そういうデート編とか、そう、LINE の仕方とかね、ちゃんと。さっきのは、本当なんかこういう流れですよぐらいの話しかないんだけど、詳しく、婚活アプリの活用方法とか、LINE の仕方、デート編とかね、あるし、合コン編、パーティー編、ね、とか、いろいろあります。で、非会員であれば、体験レッスンで、1回5000円とか。で、なんか、いろいろできるらしいよ。あと、ちなみに今回の、この3000円なんだけども、このね、恋愛セミナー行った人は、さらに、希望すればなんか1時間の、無料の相談というか、とかも、なんかやってくれるっていう話で。俺は、 大丈夫っすっつったんだけど、とかそんなんだから、俺が言うとあんま説得力ないけど、この人が言うとね、説得力あったりするから、ぜひちょっとなんか、あ、今の話聞いて面白そうだなって思った人は、どうでしょう？行ってみるのもいいんじゃないかなと、思います。そんなに変な、ね、回ではなかったのでね。そういうちょっと刺激も受けつつ。で、まあ、終わった、ね、セミナー終わった後にもう、次のね、セミナーの受講者がもう来ていたからさ、まあ、早々に、その場からね、離れましたけども、まあまあ、実りのある、ね、セミナーだったんじゃないかなと、私思ってますよ、と。では、他にね、いただいてますよ。ラジオネーム、ケロンさん。パルさんって、結構逆算しますよね。逆算してみて、もうあまり時間がない。あ、もう時間なくなっちゃった。じゃあやめようってパターン多くないですか？あと、マッチングアプリでプロフィール盛りまくっていいねしまくりましょう。毎週マッチングした誰かと、誰かしらと会って、トライ&エラーを続ければ彼女できるんじゃないでしょうか、というね、お答えだきました。ありがとうございます。いや、これなんだよねって。結局、これマッチングアプリでも、婚活、その、マチコンとか、婚活パーティーとかでも全部そうなんだけど、結局トライ&エラーができるかっていうことらしいよ。そのトライしてエラーで、またゼロに戻ってトライしてエラーではなく、ちゃんといわゆる、PDCA 回せということらしいんでね。じゃないと、毎回なんとなく参加して、なんとなく終わってを繰り返して、うまくいかなかったなーつって。やっぱりダメだよねっていう話だったんでね。だからまあ、慣れっていうのももちろんあるから、PDCA 回す前にまず慣れろとかね。あるかもしんないんだけど。とかね、そんな話もありましたけど、ただな、プロフィール盛りまくるの怖えなと思って。盛ったらさ、いくらでも盛れんじゃん。人間なんて。だって、ね、もうクソチビメガネデブハゲ兄オタの俺がさ、ジョブズになるわけじゃん。もうな、天と地になっちゃうじゃん、それはさ。でもね、まあまあ、そうや、長い付き合いの友人にすらさ、なんか、よしと思われてる時があるんで、まあもちろんダメなところすごい多いよ。その、遅刻するとかさ。そんなあるけど、でも、人間性を、あんま否定されないんだよね。まあ、否定されちゃうと俺死んじゃうからかもしんないけど、長くね、やっぱり何十年って一緒に、十何年って一緒にね、なんか遊んでくれるやつとかは、やっぱそうじゃなく、ね、もったいないと言ってくれるわけ。いろいろと。だからもしかしたら他人から見たらね、そういう評価をする人もいるっていうことは、そこまで持っちゃってもいいのかもしんないね。でもな、やだなと思って、自分そんなんじゃないのになって思うんだけどさ。だからその辺のね、なんか葛藤はありますけどもね。だからもう少し、自分で思っている自分よりも、人からどう思われているかの自分。それもね、認識はあるわけだから、自分の中でね。でそれを今度ね、マッチングアプリにちょっと入れてみて。で、毎週末、ブスとね、ちょっと出会って、ね、話してと。で、あ、この店行ったけど、なんかすげえ不評だったなって。この店はリストから外そうみたいなね。そういうのを繰り返すと、今からモテる男になろうとしてんの。嫌ですね、おじさんなのにと。でもね、一人のね、運命の人に出会うための努力だからね。それはちょっと惜しむ場合ではないなと。いうところでございますね。では、あと他いただいてます。ラジオネーム527番さん。もう完全に金むしられてるじゃん。むしろパルさんが経験積んでそのセミナーやってマネタイズしなよ。信憑性のない歌舞伎町ナンバーワンホストよりパル内藤が教える脱装飾系の方がよっぽど信憑性あるよっていうね、お手だきました。ありがとうございます。それだな。だからやっぱしどっちにしろだよ、俺が彼女を作るっていうことをすると すべての歯車が動き出すよね。俺の人生もプラスになるし。で、そういう、今までこれだけこの9年間聞いてきた？ラジオ。みんな。聞いてきて、こんだけ9年間ダメだったやつが、どうやって彼女を作ったのか。で、それをノウハウとして皆さんに教えますよと。ね。で、本当に俺がどんだけダメだったかはもうラジオ聞いてくださいと。YouTube に全部アップしてますからと。再生数上げてくださいと。マネタイズズ。で、授業でもマネタイズズ。でもあなたたちにはね、ちゃんと彼女できますからね、幸せが待っています。私も幸せ、みんなも幸せね。ウィンウィンの関係でいきましょうよと。ね、ジャストアイデアっつって。そういうところですからね。まあまあ、でも本当、そうなんだよ。俺、だって、童貞ネットは、童貞の人がね、ラジオ聞いて、で、ちょっとでもなんか、良くなるようにっていう、情報とかも含め、話していきたいなと思っているラジオだからさ。ようやくだよねって。だからやっぱ彼女作んないとね。仕事のために彼女作るでも、ね、ビジネス彼女つってね。ブスですけども、できましたっすね。どうやったらできるんですかっすね。うん、ブスに手出すんだよっつって、ね。そういうのありますけどもね。俺無理だから。ブスと付き合うのまず無理だからさ。だからブスっていうかそう、俺が好みじゃないこと付き合うの無理だから。そういう意味では、付き合うってことは多少なりとも俺がいいなって思う面がある子なわけだから。ということだよ。モテなくて彼女できたことないやつだとしても、その人の中でちょっとでもいいなって思うところがある女の子と付き合う方法っていうのを俺が教えますよと。ウィンウィンね、ジャストアイディアとなりますから。これは入れ食い状態のセミナーになりますね。マネタイズですね。9年間の努力がここで実りますねというね、ところで、そしたら童貞ネットヒルズでね、そのセミナーはね開催したいなと思いますんで。で、それこそだよ。その、ね、ネオ童貞ネットヒルズ、カッコ、なんかワンルームのね、ボロアパート、なんですけど。で、そこ借りて、毎週末セミナー開けばいいわけでしょ。で、ここでラジオもやってますと。で、セミナーもやってますみたいな。最高じゃん。超楽しいじゃん。それだな、当分の夢は。まあ、どうなんでしょうかね。っていうところでございます。じゃあね。あとは、いただきました他のラジオネーム、羊狩り水族館さん。オカルトの件も、オカルトの一件もそうだけど、相手の知らないことを揶揄するのはどうかと思うぞ。俺も一度も電波少年見たことないわっていうね、答えてきました。ありがとうございます。まあそれはもちろんあるね。これはちょっと言い過ぎた感はありますけども、ただだもちろん俺の知っていることなんて誰でも知ってるけども、みんなが知っているようなことはなんていうの、俺でも知っているようなことはみんな知ってるし、俺が知らないようなことでもみんなは知ってるっていう認識ではあるんだけど、ただまあ俺が知ってるからといってみんなが知ってるわけでももちろんないわけで、なんだけど、それにしてもメジャーだなっていう、老若男女大概知ってるんじゃないかなって思うような人物じゃない。もちろん番組っつったらね、見てない人ももちろんいるかもしれないけど、ただ人だからまあなんとも言えないね。ただ俺らの中では、俺と先生の中では結構衝撃だったんだよねっていう話。うん。まあそれ以上もそれ以下でもないということにしましょうね。ただちょっとね、びっくりしちゃったんだよなっていうところですよ。ではあとはね、他いただいてます。ラジオネーム、ラジオネーム522番さん。パルさんは女性も彼女もできないし、家に女性をあげることも女性の部屋に上がることもないから、安心してずっと足臭いままでどうぞっていうね、いただきました。ありがとうございますと。そんなこと言わないでよとね。あの、女性の部屋にもね、そのうち上がりますよ。で、うちにもあげますよ。だからやっぱし足臭いの良くないから。 ね、グランズレメディでウィンウィンでございます。感じですかね。では、あと他にいただいてます、ラジオネーム。ラジオネーム、羊狩り水族館さん。さっきのローリングフェラボンバーの話ですけどもね。ローリングフェラボンバーって、洗うのが面倒だったんだけど、コンドームしてると、その必要はないんだよ。あと、勃起していない状態でも入れられるし、仮部分のみを刺激してくれるから、素晴らしいよっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。なんかそのね、恋愛セミナーとかはね、まあ、人それぞれかと思いますけどもね、この仮オナに関してはね、ちゃんと男はみんなオナにしてますから、まあ、好評だと。ね。俺もオナニー歴は長いですからね、オナニーの先駆者と言ってもいいんじゃないかなと思いますから、逆立ちしながらね、片手逆立ちでオナニーしたような男ですからね。まあ、そんなね、ところでね、結構良かったということでね、こちらも嬉しいなというところでございます。じゃあまあそんなね、ところで、まあまあ、セミナーはね、以上となりますんでね。まあ、もうセミナーは当分いかないと思いますけども、次はね、婚活、ね、ちゃんとしたね、女性と対面してね、お話できるような環境にね、行って、まあ、このね、学んだことをね、活かしていけたらなと思っておりますよと。童貞ネットアットネトラジ。それではね、お時間ほど届きましたんでお別れのコーナーしていきたいと思いますと、お別れのコーナーはね、今日喋れなかったこととか、あといただいているけども読めていないお便りなんかをね、つらつらとご紹介していきたいと思います。ではちょっといただいているお便りをちょっと読んでいきましょうか。ラジオネームメガネさん、パルさんこんばんは。珍しくリアルタイムで聞いています。そういえばパルさん、ロードバイク持っていましたよね。フレームはフルカーボンですか、コンポは、105ですか、僕もちょうど1年前にロード買って、この間走行距離 3000km 超えました。今年の目標はレーサーパンツ履いている女子と、戯れることです。レーパンの下はノーパンが基本ですよっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。いいですね。私のロードはなんだっけ、多分フェルト社の F5 っていうやつかな、あるかな、フェルト。これフルカーボンです。全然違うな、 F95 出ちゃったな、F5 だと思うんだけどもね。ただこれコンポなんだろうな。全然わかんないですけどもね。F5 じゃねえのかな。全然違うっぽい。よくわかんないですけどもね。ダメです。なぜなら、乗ってないからです。でも、この間乗ったかな、珍しく。1ヶ月に1回ぐらいね、乗るようになってきた。っていうのも、やっぱり家から渋谷の駅までって歩くと20分ちょっとかかるから、往復で50分ぐらいかかっちゃうんだよね。で、休みの日にそれやっちゃうと、移動時間だけでさ、すげえ時間食うから。なんで渋谷の駅まで行くって時にチャリを使うってことが多々出てきたかなと。で、ハチ公口の方にさ、チャリ止めるところがあるから、平日だとどんだけ混んでるかちょっとわかんないんだけど、休日であればね、普通に止められるからさ。だからそんなんで、チャリをね、少しずつ乗るようになってきたかなと。で、今冬で寒いからさ、なんかやだなって思うけども、もう少し暖かくなったらね、もっと乗れるんじゃないかなと思うし。まあ、うちね、家出てすぐのところに、バス停もあるからさ、バスでも行けるんだけど、その渋谷ってさ、ハチ公バスってのが出てんの。そのなんかローカルバスみたいなやつなんだけど、で、うちの前から普通に渋谷の、駅の前まで行くのよ。で、100円で行けるのね。結構美味しいでしょ。だからね、朝とか、寒いなとか雨降ってんなとか、時はね、バスで。で、あとこの間までね、足怪我してましたから、コンセントね、踏んでね、穴開いちゃって、足の裏。 その時もね、バス結構使ってましたけどもね。まあ、ようやくね、足の怪我もね、治ってきまして。昨日かな。ようやくその足の裏の皮がさ、ペロンとしたのがようやく取れてさ、なんとか皮膚になったから、まあ、これで、キックボクシングいけるなと思って。で、来週あたりね、キックボクシングを復活させたいなと思って。だから本当に全治1ヶ月だったね。それはね、無理だって。コンセントが足にぶっ刺さったら、それは全治1ヶ月だよ。だって次の日ビッグ引いてたんだもん。そんぐらいだからね。それはしょうがないんですけどもね。まあ、なんかそんな話でございましてね。あ、すいません。なんかお便りいただいて、なんか話ずれちゃいましたけども。いいですね。ロードレーサー、ロードバイクね。だこれもっとね、趣味としたらすごくいいんだよね。そしたら女の子もね、最近はそういう子多いからさ、運動してね。で、マラソンとか、まあ、マラソンする女の子も増えたけどさ、マラソンの持久力って結構女の子苦手な人も多いじゃない。でも自転車はね、そんなに持久力、まあ、必要なんだけど、またマラソンとはちょっと違う持久力だからいけるんだよねっていうのもあって、なんで、あとマラソンするとね、おっぱいとかちっちゃくなっちゃう人もね、すごい多いと思うけど、ロードだったらね、おっぱいちっちゃくなる可能性少ないと思うから、そういう意味ではボインちゃんが好きな人はね、ロードバイクの方がね、いいんじゃないかなと私思います、というね、何の話っていう、ね、ところなんだけど、だから運動はね、何かしらしたいよね。だからロードがいいねっていう人はもちろんロードがいいし、前々から言ってますけどもね、運動したいんだよね。キックね、また行けたら行って、で卓球はもう練習しなくてもそこそこもうできるわけだから、中学生の県体のやつぐらいには負けるけど、地区対準決勝ぐらいのやつには勝てると思うんで、まだね、結構低いなレベルってね、ありますけどね、それもね、もうちょっと練習したらなりますけど、なので卓球で、卓球がさ、渋谷の駅前からその何口、西口出て、でそのままタワーレコードもずっと行くんだよ、右側ね。俺が髪の毛切った、ま、109メンズのね、方の道ずっと行くとタワーレコードなんだけど、そこをちょっと越えたところに、なんか卓球の、なんかレストラン、バーみたいなとこあるんだよね。だから、そこもちょっと行ってみたいなと思って、卓球ね、本格的に卓球できそうなところで、もあるし、あとは、ボーリングね。ボーリング得意だからさ。今投げたらどうなるかわかんないけど、まあ、150から170ぐらい出るでしょうということで、ボーリングもね、ボーリングバーみたいなのがね、結構あるんだよね。渋谷にも一軒あるし、で、あとは後楽園、東京ドームシティの方とかにあるね、確かね。とボーリングやりながら酒飲めるとか、飲み会ができるみたいなところあるし、もあるし、あと代々木公園の中にさ、バスケットコートがあるんだよね。で、バスケもしたくって。で、する場所ないなと思ったんだけど、うちから多分、10分、15分、まあ、10分ぐらいで行くんかな、とかのところに、その代々木公園のバスケットコート行けるん、多分。で、何面あったかな、ちゃんとしたフルのバスケットコートが3つぐらいあんだよね。だから、まあ、使うとしたらさ、ハーフで、1人というかさ、1グループハーフで使うわけじゃない。だから、6チームというか、6団体が多分練習できる状態になってるから、いや、結構いけんじゃんと思って。その、土日は難しいけど、まあ、平日とか夜とか、夜はちょっと街灯も何もないけど、まあまあ、リングはあるからね。とかっていうところで、なんかスポーツいっぱいできそうなんでね、なんかやりたいなって思ってるだけですけどね。 環境はなんか整えつつあるから、あとはやる気だけっていうね、まあ、一番難しいやつなんですけどもというところでございますと。では、あと他のお話していきますよ。ざっくりいくね。もうね、時間ないもんね。今日の話する？今日ね、もともと予定として、友達がフリーマーケットね、代々木公園でやるって言ってるから、それちょっと顔出そうかなと思ったのが一つと、あともう一個が、高円寺の方で、その会社の人の奥さんが絵描いてるんだけど、で、その、イベントがあるっていうことでね、展示のイベントがあるってことで、それちょっと見に行こうかなって思って、それ今日二つやろうかなと思ったんだけど。で、したらなんかたまたま、他の友人から連絡があって、ちょっと新年会みたいな話もありつつ、まあ、新年会というかなんかちょっといろいろと渋谷の街でね、撮影とかがしたいと。なんかそのカメラがね、趣味なやつなんだけどさ、でカメラでね動画も撮れたりするわけなんだけど、それのジンバルっていうさ、スタビライザーっていうのかなを買ったんだって。すげえいいやつ、それちょっと試したいというので、渋谷の街を撮りたいとか言って、ちょっと来るっていうからさ、だそんなわけでね、で一緒にじゃあちょっとなんか遊びつつ撮ったりとかって話になって、で今日ね今になるわけなんだけど、だからさ、まずはじゃあ来るんだったら来るで、その間に俺じゃあできることやっちゃおうと思って、まず、夕方ね、その2時ぐらいかな、代々木公園行ってね、ちょっと友人がそのフリーマーケット出してるって言うから見に行こうかなと思って、で歩いてたんだけど、歩いてる最中にその友人から連絡があって、ちょっと寒くなってきたからもう撤退するわっつってね、で俺が着く前にね、フリマ撤退するっていうね、悲しい出来事があり、まあ俺が遅かったのはもちろん悪いんだけど、ちょっと日陰になっちゃったらしくてね、日陰は寒いっつってね、で離脱という感じで、で一応俺その後代々木公園ちゃんと行ってね、フリーマーケット見てきましたけど、久しぶりにフリーマーケット見たけど、まあ残り物が多いからかな、あんまりね、パッとしなかったところありますけども、やっぱり布率が多いなと思って。服とかね、すごい多いなと思って、あんま服に興味がないじゃない？だから、つって。なんだろうね。どうしたら楽しめるんだろうっていう。だもうちょっと早めに行ってね、掘り出し物を探したりとかすると面白いかもしれないけどもね。やっぱ残り物すぎたかなって。布があんまり興味なくてもいい布じゃんって思えるような布も最初は多分あると思うんだよね、いっぱい。だからね、やっぱりフリーマーケットは最初に行きつつ最後に行くというね、最初に行って欲しいものある程度ね買っといて、でこれ値下がりすげえしそうだなってやつだけでも今なくてもいいかなっていうので、把握しといて、まあ、終了間際に行って値下げ交渉すると。ね、やっぱりなんか全部半額でいいですとかって言ってる人もいるからね。で、さらに、いや、ちょっと半額じゃなくて、もうちょっと、つって言えるんだろうから。持って帰んのもね、荷物で重たいからね。二足三文でも最後ね、売れるんだったらその方がいいやっていう人もね、多々いるっぽいからね。まあ、そんなわけで。で、久しぶりにフリーマーケットをね、見て。で、その後、じゃ渋谷で落ち合おう、つって、その、カメラが趣味だね、彼が来ましたけども。で、合流して、で、ちょっとじゃあ作戦会議。どういう風にね、撮っていこうかとかね、いろいろ話をね、ちょっと一杯飲みながらやって。で、なんだかんだ2時間ぐらいかね、飲んだりした後に街を徘徊したりとかして撮影してさ。で、その後、高円寺やっぱし行かなくちゃいけねえからっつって。じゃあ、俺ちょっと高円寺行ってくるからっつって。じゃあ俺その間なんか渋谷の街撮ってるか、なんかエロい店行くかなんかしてるわっつって言ってたから、じゃあっつってね、一旦高円寺行くわっつって、で高円寺行って、で、そこでね高円寺のギャラリー行って、で見ようかなと思って、で別にその日行ったからって その、同僚がいたりとか奥さんがいたりとかね、そういうわけじゃないんだけど、まあ、ちょっと言っておき、おきたいなと思って。題材がね、私好きな柴犬。俺、柴犬って表現嫌いだから、柴犬ってあえて言いますけど。柴犬がモチーフになった、そういう展示だったのね。全部柴犬の。柴犬尽くしとね。やだ、この風潮に流される感じがやだね。柴犬とやっぱし言おう。ね。柴犬尽くしということなんだけどさ。だからね、ちょっと見ておきたいなと思って。で、行ったんだよね。で、あ、ここだ、ここだ、つって。高円寺の駅からほんと、数分なんだけど。で、着いてさ。で、中入ったらさ。いるんだよ。同僚とその奥さんがいるんだよね。だからさ、向こうもさ、俺が来るってなんて全然思ってなかったっぽくてさ、あれっつって。ねえ。で、俺もそんなこと思ってないから、いるなんて思ってないからさ。いるんだっつって。で、なんかね、いろいろと展示のね、説明とか聞いたりとかして。まあ、言っても、15分、20分ぐらいかな。いて。そんなになんか展示の中身もね、多くはなかったんで。ざっとね、見れたんだけどさ。で、ちょっと、友達渋谷に残してきちゃってるから、帰りますね、つって、ね、さーっと帰ってさ。で、渋谷に戻っての、で、友人に、その渋谷で待ってる、ね、そのカメラの友人の方、連絡したら、連絡つかないっていうね。あれと思って。全然つかないな、で寒いなと思って。もうね、夕方も18時半とかになっちゃってさ、寒いし、そろそろ家帰んねえと、ラジオの準備もあるしとかって思ったんだけど。でもね、そのまま連絡ないからって帰っちゃうのもね、待たしてて、あれだから悪いなと思ってさ、マック行ってさ、ハンバーガー食いながらさ、待ってたらさ、連絡来てさ、すまんすまんと。もう少しで、ちょっと終わるからみたいな。お、何やってんだっつってね。で、ちょっと、その後落ち合ってさ、何やってたのっつって。ちょっといろいろと、やってまして。ね、缶コーヒーを探してたら、なんか、こんな時間になっちゃいまして、みたいな。よくわかんねえな、つって。まあ、いい店があったんかな、みたいなね。ありましたけどもね。で、その後、まあ、別のちょっとお店で最後ね、じゃあ軽くちょっと一杯飲んで、今日終わろうか、つって。で、前からちょっと一回行きたかったね、ハンバーガーショップみたいなところ行ってさ、ハンバーガーとさ、ちょっとおしゃれなね、お酒飲みながら。で、お別れして。で、さっきですよ。洗濯物ね、した後に、まあ、乾燥機かけるためにコインランドリー行って、待ってる間ね、フレッシュネスバーガー行って、またハンバーガー食っちゃうっつって。マック行って、おしゃれなカフェでハンバーガー食って、で、さっきフレッシュネスでハンバーガー食うってね、1日3回ね、ハンバーガー食べちゃうっていうね。しかも午後から、18時半から3回食べちゃうっていうね。デブかよってね。そうです。私がデブですっていうね。まあ、そんな感じで、だからなんかね、日曜日バタバタやっぱしちゃうなって思うんでね、できる限りね、バタバタするのは土曜日にして、日曜日は、まあ、キックボクシング行くぐらいがね、いいんじゃないかなってね、ちょっと今回はすごい、なんか思いましたっていう話かな。じゃあ、あとはね、ちょっと、言いたい言葉があります。生きてるうちに言いたい言葉が一個あるんだけど、何かというと、言いたい言葉その1、その1って今日1個しかないけど、今度イベントやるからさ、よかったら友達誘って遊びに来なよ。これ言いたいんだけどさ、なんかね、今日街中歩いてたらなんかいたんだよ。今度なんか、まるまるさんとちょっとイベントやるんだけど、あ、知ってるっつって、私もそれ行きたいと思ってたーつって、言ってるやついて。なんかすげえなと思って。イベントやるっていうこと。そしてそれに人が呼べるってこと。で、素晴らしいなと思って。ないじゃん。俺。ラジオ公開収録どうですか。しかもその、イベントって複数人でやるじゃん。ラジオってあんまないじゃん。しかも俺が他人と絡んだ時に俺は他人に噛みつくじゃん。だからもうダメだよねって思うんだけど、なんかなーと思って。だから、俺の人間性的に難しいんだけど、 でも今度イベントやるから、よかったら友達誘って遊び来なよって言いたいんだよ。だそれね、同僚の奥さんとかもそうだし、まあ、同僚の方もね、なんかやってたりするし、奥さんもやってるし、あとはね、この間飲んだ、その同僚、他の同僚だってミュージシャンだからね、今度弾き語りのやつあるんだけど来るっつって。そういうのやりたいよ、俺も。そういうのをやりつつ、毎週ラジオやりつつ、あと週末はセミナーやりたいんだよ、俺は。急に出てきたな、セミナーな。とかね。そういう感じでございますんでね。いつか言ってみたい。ね。運転手さん、前の車、追ってください。の次に言いたいけど、もうそれ一回言っちゃったからな、昔な。だからね、今度はそれをね、言いたいなと思ってますよ、と。じゃあ、あと最後、私言いたかったことだけちょっと言って、あとはお便り読んでいこうか。今日俺、大家さんに電話してさ。クレームの電話ですよ。何かっていうと、なんか年末からずっとそこのもう玄関開けた前のその廊下のところにゴミ袋が置いてあって、年末からよ。で、一向に誰も捨てないんだよね。その住人っていうか、そこに置いたやつも捨てないし、他の住人も捨てないわけで、俺も捨てようかなと思って一回持ったんだけど、変な質量があって、なんか持ちたくねえなと思っちゃって、で放置したところあるんだけど、さすがにと思って今日ね、大家さんとこ電話して、パルナイトなんだけどつって、ラジオいつも聞いてるつって、聞いてるつって、今いいんだけど、ゴミ袋が年末からあるんですよつって、どうしたらいいっすかみたいな、あ、すいませんねつってね、なんかやっときますぐらいのこと言われて、で、さっき家帰ってきたらね、廊下からそのゴミ袋はなくなっていたから、よかったなと思って。なんかもう臭かったんだ。タバコなんだか、コーヒーなんだかわかんないけど、そういう匂いが少ししてて、で、しかもなんか質量が多くて、なんか嫌だったんだよね。ようやくね、それで、なんか、そういう空気あるじゃん。なんていうの、風水的にさ、玄関口に、そういうのあったらもう、良くないよね。気の流れはね、と。ね、信用してるわけじゃないけどもね、そういうところもあるんじゃないかなと思って、これからね、さらにいいね、気が回ってくるんじゃないかしらと私は思っておりますよ、と。じゃあそんなね、感じでございました。じゃああとね、いくつかね、お便り読んでいきましょうか。ラジオネーム537番さん、代々木公園のバスケットコート懐かしいですね。10年ぐらい前に何かのイベントの 3on3 でライズのジェシーとかプレイしてたのを見ました。あと、渋谷なら、三宅公園にもバスケットコートがありますよねっていうお便りいただきました。ありがとうございます。なるほど。三宅公園、私存じ上げなかったんで、ちょっと後で調べてみたいと思います。意外とあるんだね。あんま俺今まで住んだところの近くにバスケットコートなくてさ、まあ、唯一あったのは、東武練馬に住んでた頃に、家がね、近かった公園が赤塚公園っていうね、国の公園かな、うん、国立公園なんだか、そんなところがあって、そこの、ところにバスケットコートはあったんだよね。だからそこで深夜ね、ちょっとバスケしてたらなんかっていう、ちょっとエピソードありましたけどもね、高校生ぐらいのやつにね、深夜ね、一緒にバスケットして全然知らないやつでね、一緒にちょっとやんないとか言われてね、でやって、お前結構うまいなーって、何年生みたいな、何年生でもねえよって、一人暮らし始めただろ俺はつって、もう23とか24とかだぞつって、うん、お前何中みたいな言われて、ね、何中でもねえからって、もう若干もアル中気味になってるぞつってね、そのぐらいの歳なんだがっつってね、なってましたけどもね。まあ、そんなわけで懐かしいね、バスケットということで、冬寒すぎるけどね、体動かすにはね、まあ、いいかなと思いますから、ちょっと代々木公園もしくはその三宅公園ね、ちょっと探してね、行ってみたいなと思っております。ではあと他にいただいてます。ラジオネーム535番さん、パルさん、ブス超舐め切ってるけど、ブスにも選ぶ権利があるだろ。クズ男と付き合うくらいなら、一人の方がマシって言うねっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。 だからお互いなんだよ、もうね、そこは。俺もブスを超舐めてるし、ブスも選ぶ権利があると。だお互い一人がいいじゃんってなるから、この少子高齢化、なってるわけじゃないですかと。だから、もう無理です。ね。世界は終わります。なっちゃうのでね。だから、俺が、じゃあ俺が超ブスを超許容するから。さあ幸せなんでしょ？誰がするかっつってね。でもね、もうね、無理だと思ってる。だって、出会い系のアプリ見て、ある程度ね、条件絞ってみるじゃん。もうなんか、うんしか言えないもんね。で、あと、ただ、すごい思ったのは、もうこの年齢だから年上の女性だとさ、子供を産むのもちょっと難しかったりする時もあるわけじゃん。とか思うけど、なんだろう。じゃあ20代でブスと、じゃあ1個上とか、38で俺の好みの顔だったら、38で好みの顔の方がいいなって思ってる自分は、この1週間でね、見つけました。年齢もちろんね、問題あるよ。できればその30代前半とか、20代後半とか、それよく言えばね、ありますよ。だけど、年齢よりもやっぱり、その、好みの方が優先されるなっていうのはある。40超えてきちゃうと本当に子供の方は難しいから、どうしても30代っていうのは、それはもう本当に譲れないところになっちゃうけど、でも、わかんない、それもね。自分の子供っていうのが本当は、第一条件ではあるけど、それがなくなったとしたら、年上だって何にも問題ないもんね。っていうことでさ、若干そんな私がね、生まれそうになっておりますというところでございますけどもね。じゃあね、あとはいただいてます。ラジオネーム、533番さん。昔の彼女って誰に似てた？もう、どのレベルの女で、パルさんが妥協したのか、はっきりさせろっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。誰かなぁ。誰かなぁ。その、可愛い時と、可愛くない時って、あるんだよね。髪型とか、あとは、その、体型とかさ、そういうのもいろいろあるけど、まあね、一時パンパンな時あったからね。だからその時のことを思い出したらちょっとあれだけど、誰だろう。わかんねえな。変なこと言えねえからな、なんかな。でも、まあ可愛かったよ。って思うよ。ただわかんねえな。わかんねえけど、よかったと思うよ。誰に似てるかちょっとわかんない。ちょっと考えとくわ。どうしても、ね、今ね、頭の中に出てくるのがね、結局もう別れたじゃん。別れた子っていうことは、もちろん美化されるところもあるけど、やっぱりその、別れてんだよ。だから、ちょっとデフォルメされて、悪意のある感じにも若干なってるの、脳内。だから、なんとも言えねえと思ってるんだけど。そんなんあるけどね。別れた後、数年経ってからなんかのきっかけで、その SNS とかでなんか見かけたんだよね。写真を。その時は、クソ美人だったと思うよ。っていうのはありましたけどもね。まあ、写真写りの問題でしょうか。わかりませんけどもね。まあ、そんなところでございます。だからまあ、好みの顔ではあったってことよね。ということでございました。まあ、じゃあ、これだけ伝えておきましょうか。付き合ってた時点はちょっとよくわかんない。ただ、そっから別れた後に見た写真の ところは、フジテレビの女子アナっぽかった気がする。うん。っていう感じです。だから女子アナ系が好きだから、ね、私ね。とかね、そういうところになっておりました。 じゃあ、あとね、いただきました、ラジオネーム530番さん。大体何に関してもパルさん自身はレベル1しかないのに、始めてもいない、始めてもいないレベル0の人と比べて優越感を得てそこで満足する。いわゆる自分以下の奴ら。なのに、ある日突然レベル80くらいの人と自分を比べて、自分はダメだ、辛いって、へらり始める。マジで謎。かといって、コツコツレベル上げするのは嫌がる。最初から高レベルで始められること、いきなり高レベルになれる裏技を探しているけど、そんなものはないから。スライムしか倒せないのに、行ったこともない高レベルドラゴンの攻略法を想像で、初心者に偉そうに語ることで自我を保っているっていうね、答えいただきました。ありがとうございます。まあ、多分、これがね、すごく表してる気はしますけどもね。ただよ。まだ言い訳はしますよ。じゃあレベル上がりますよ。ね。修行してレベル上がります。ステータスの上がり方ってあるじゃん。1上がるときと0上が、0でね、上がらないときもあるよね。でも、上がりやすいのもあるよね。3とか上がるやつもあるよね。ステータスによっては。俺は3上がるステータスのものは何なのかということを求めているわけじゃない。だって俺だよ、俺みたいなやつがレベル上げるんだよ。1か0じゃないもう。あ、全然どんだけやっても上がんねえ。あ、やっと上がった1みたいな。もうダメじゃんそれ。レベル99になってってね、攻撃力20みたいになってるわけじゃん。それダメじゃん。だったらこの俺でも一個ぐらい、ちょっといっぺんに3ぐらい上がるステータスあんだろう。それを探してね、かれこれ37年経ちましたけどもね。だったらコツコツ1ずつ上げろよってね、ありますけど、もうね、死ぬまで頑張ってもそれも何もなんないから、結果だ。3上がるのを見つけてで頑張るね、もうそれしかないなと思って。でその中でもこのラジオっていうのは、あの、2ぐらい上がってると思うんだよね。都度。レベルが上がるごとにね。まだ上がりやすいジャンルかなと思って。だからラジオは続いてるような気がしておりますよ、というところ。ではね、他にいただいているお便りも、ございますけども、どうしましょうか。いただいてます。ラジオネーム。月地春樹、池谷でわっしょいさん。ヤフープレミアム会員の特典情報サンキューです。ヤフーオークション目的でプレミアム会員を続けていたけど知らなかったです。とても役に立つラジオだと思いました。また情報をお願いいたします。お答えいただきました。ありがとうございます。以前ね、ちょっとお話ししました。ヤフープレミアムのユーザーは、あの雑誌とかね、そういうの結構見放題なサービス使えますよってね、お伝えしました。あとね、ヤフープレミアム入ってるとさ、あのヤフオクだけじゃなくて普通のヤフーショッピングね、するときもポイントがね、プラス 10倍になったりとかするよね。5倍だか10倍だかね。なので、あのヤフーショッピングもね、あのプレミアム会員になってたら使った方がね、有効活用した方がいいんじゃないかなって思いますけどもね。あの本当アマゾンで買ったり楽天で買うよりも、そのポイントのバックで、あの、よりお得に使えます。なんで、一回、アマゾンでね、いつも買ってるかもしんないけどね。あの、同じ商品をヤフーで検索すると、意外と、ポイント還元で、ヤフーの方が安く買えたりとか、するよ。プレミアム会員であればね。なんで、ちょっとその辺ね、あの、気をつけて、見ていくとよろしいんじゃないかしら、と思います、と。では、あとね、いただいてます。今日ね、喋りたいなと思ったのが一個あったんだけど、どれかしらね。いや、チェックしてたんですよ。チェックしてたんだけども、どれかな？ないのかな？いや、これだ。ありました。違いました。待ってくれ。あのね、これ読んどこうっていうのがあったんだけどね。 あのね、なんかうまく書いてんなーって思って、っていうのを見つけました。じゃあこれラストかな、一旦ね、ラジオネーム、いやもっとねいっぱいちょっと読みたいなんだ、でもちょっと時間もないからちょっとこれだけ読んでねいきたいと思います。ラジオネーム499番さん、婚活も心療内科も行きたいんだったらうだうだ、してないで早く行った方がいいですよ。人生は何通りも選択肢があるけど、その選択肢を選んだら選んだなりの人生が進んでいきます。パルさんは、パルさんが今人生がつまらないと感じているのは何も選択していないで人生が進まずに停滞しているからだと思います。パルさんはよくお店の前で入るか入らないか迷った挙句入らないという行動を取りますが、入ってしまえば入ったなりに物事が進んでいきます。うちは初見さんお断りなんですよねと追い出されるかもしれませんし、普通にメニューが渡されて注文してお会計して店を出るかもしれません。パルさんに必要なのは何かを選択して現状を打破することだと思います。頑張ってください。僕も頑張ります、というねお答えだきました。ありがとうございます。うまい、うまいお便りだなって、俺の心に響くように書いているお手本のようなねお便りだなと思ってこれ読みたかったんですけどもね、なるほどってね、腑に落ちるみたいなね、そういう書き方していただいてすごくありがたいなと思うんだけどね。その俺のね実体験のね、お店の前で行ったり来たりして結局入らないとかね、うまい引用してんなと思ってね。まあまあそれ書き方はね書き方なんですけども、まあ結局他のリスナーの方はみんな言ってるよね、パルさんは結局決断してねえからだ、だから今までこんな変な感じなんだよっていうのを分かりやすく書いてくれてる、ね、だからこういうことなんだなっていうのがやっと分かりました。だから言い方だよねって、人間はって毎回なんかこういう話するとき出るけどね、ダメなやつってなんか真っ当なその正しいこと言われただけじゃ納得もできないじゃん。いや、わかるよ、みたいな。でもさ、みたいになっちゃうけど。でも、相手のレベル見て喋んなよ。低レベルな人間だから、こっちはさ。子供に話すとき上から喋んないでしょ？ね？ちゃんとしゃがんで喋るでしょ？そうしてよ。じゃないと。じゃないと、おじさんもわかんないんだからさ。頼むよ、ってね。いうことで。とてもありがたい。ね。いいお便りだなと思って。なんで、結局は、うだうだね、いつもしちゃってるけども、なんかやっぱり選択して、決めて、ね。で、進まないと、何にも進まないよと。一歩進むと、ダメなり良いなり、何かしらのリアクション返ってくるんだからと。何にもしないと何も返ってこないで終わっちゃうんだからと。っていうことなんだよね。だから婚活どうしようかな、迷っちゃうな、行くのやめようかな、やっぱし行かないは一番ダメじゃん。ただまあ俺の場合は、行くけどもね、みんなから背向けてパズドラ始めちゃうとかあるけど、でも本当はよ、もっと先のところを求めるべきだけどね、連絡先交換するとかデートに行くとか、デートに行ってさあどうなるかとかっていう、まあ、ここまでだね本来はね。だけどせめてそういう場に行くことで、女の子と喋れたのか、もしくはパズドラやっちゃったのか、でも行かなかったらここまでも来ないわけだからね。っていうのあるけど、それはちょっと、志が低すぎるってあるからね。それは、もちろんのこと。さらに、どんどん進んでいって、まあ、今の俺の場合は、リアルにデートだね。が、ほんとこの、10年ぐらいね、なんか、そういう話も出てないじゃない。ラジオでさ、友達のね、その女友達とちょっと会ってご飯食べるとかはね、なんか何回かあったけどさ、そういうレベルだからさ、そのほんとね、婚活で知り合った子とね、だからいわゆる初対面に近い子とさ食事に行くとかっていうのもないからね。だからそういうのに臆せずに行くとしたらね、じゃが出るのか何が出るのか分かりませんけどもね、もうじゃしか出ませんけども、それでもね、出たったら出たでね、面白いじゃんっていうね、ところかと思いますから、 っていうところでね、こういうちょっとお便りをね、もらったら、せっかく心に響いたんだからね、響いたうちにね、行動したいなと、そんな風にちょっと私、思ってますんでね。うん。まあ、そんなところでございますってね。やめなさいよ。ね。いただいてますけどもね、ラジオネーム、ラジオネーム桜さん。腑に落ちてもパルさんはやらない。やった後にこういうお便りがあったから、と、後付けするんだっていうね。お便りと。545番さん。言い方って、しゃがんで話しても話聞かねえだろっていうね。お便りいただきました。ありがとうございます。しゃがんで、さらに分かりやすく喋ってください。じゃないと分かんないから。子供なんだから。ね。永遠のピーターパンなんだから、私。頼んますっていうね。ところ。でも、ね、今回こうやって、腑に落ちると、思っている状態にまで持ってきてもらったってお便りなわけじゃない。だからさ、そういうのが続くとさ、俺もさ、その心のね、なんかその氷が溶け始めるじゃない。っていうこともありますから、ぜひぜひ、ぶったたくようなね、ボディ連打してくるようなお便りではなく、雪解けをさせるようなさ、優しいさ、母性に包まれるようなさ、愛に溢れたお便りをね、いただけると、俺のね、なんか精神面もね、少し安定してくるのかなと思いますから。セントジョーンズワート飲まなくても済むのかなって思いますからね。そんなところでございまして。ちょっと長くなってしまいました。一旦この辺でね、今日ね、終わりにしたいと思います。いろいろちょっとお便りもいただいてましたけど、一応限界まで読んでるつもりではあるんですけどね。他にも、ちょっと本当はお便り選定していたんですが、読み切れなかったので、ね、読むまでやってるとさすがに3時間超えてきちゃうとね、またあれなんで。今日この辺でということでございます。で、来週は、1月の21日の日曜日、またね、22時ぐらいから2時間程度ね、やっていきたいと思いますんでね、よかったら、また聞いていただけたらと思います。じゃあ、そんな感じでね、来週は、まあ、頑張って、キックボクシングか、あと、そのね、出会い系の何か、婚活絡み、いけたらいいなと思っておりますんでね、その辺もご期待いただけたらと思います。じゃあそんなわけでね、今日もね、長時間ご視聴いただきましてありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。さよなら。